家族ラジオ JOBBB719 始まるよー。あーさあ始まりました。2週間に一度のお楽しみでございます。 JOBBB ジャパン大阪バンバボラボラブロードキャスト、バンバ一族が運営する世界で一番小さくて一番面白いと思われる家族ラジオでございます。
はい。
はい、そして、まあ、主に、このラジオを進行するのは、私、てっぺと。
はい、ばんばふみおです。
ございます。
よろしく。
はい、お願いいたします。
お願いします。
今週もね、ふみおくん、楽しい情報満載でお送りしますので、ぜひ、リスナーさん、
はい、
最後までよろしくお願いします。
はい。
はい、あ、ちなみに、オープニングの YouTube ライブは、今週はお休みしておりまして、
はいはい、
この後ね、長寿山陽道ボラボラなんですけど、こちらのバンチャンネルの YouTube 動画ですでにね、配信してますので、またよかったらそちらも、ちょっと地図なんかをね、画面出してますので、ぜひ見てほしいと思います。
ちょっとまあ具体的なものを見ていただくと、
そうですね。
ああ、こんなんかあんなんかというようなことで、余計リアリティがね、出てくるんじゃないでしょうかね。
はい。はい、というわけで、今週の内容でございます。今週は3つのコーナーに分かれております。
はい。
一つ目が週刊 JOBBB ニュースの386号です。
はい。
私、テペとフミを中心にですね、はい、この2週間の動きですね、
うん、
前回の配信から2週間経っておりますので、うん、その間何をしたかっていうのをいろいろと共有したいと思います。
はい。
そして二つ目が人気企画、昨年からスタートいたしました、29年前の旧山陽道、西は下関、東は京都まで。
はい。
500キロ歩くという、ふみおくんがね、当時50いくつやったんですけど。
そうでしたね。
はい、はい。頑張って歩いてくれまして。
いやいや。
はい。まあ、その時のですね、様子を、当時の取材ノートとか、
はい、
資料とか、
はい、
そして、現在2022年の、インターネット情報をですね。
そうですよ。
ミックスさせるという。
これがあって生きたんですよね。
そうですね。
アップデートですね。
はい。
僕の好きな言葉ですけども。
はい、今回は29回目で、広島県廿日市市、JR 大野浦駅、
はい、
当時はまだ廿日市市じゃなかったみたいなんですけど、
なんとか郡でしたね。あ、佐伯郡やったかと思いますけどね。
あ、そうなんですね。
大野浦町はやったと思いますが、はい、
まあ便宜上も今廿日市市になってますので、はい、まあ、廿日市という名前を付けさせていただきました、
はい、そんでいいですよ。
その、JR の山陽本線の大野浦駅から、ずっと東に向かって、といってももう数キロぐらいしか今回は歩けません。
まあ、広島ちょい入りのとこですよね。
そうですね。はい、まあ、それぐらいちょっと道がかなり過酷やったと。
いやいや。
はい、いうことでございまして。
過酷で面白くてね。
そうですね。
個性的なこの大野浦の街、僕一遍掘り込んだんですけどね。
はい。
ちょっと他のとことか違うようなね、雰囲気のとこでした。面白いとこでしたね。
大野浦の街の名前の由来とかも、
はいはい、
出てきますし、
はい、
ほんとね、水戸天皇が出てきたり。
そうですよ。
はい、室町幕府が出てきたりとか。
いろいろと思う。
いろいろ出てきますんで。
歴史の深いところがね、
はい。
どんどん出てきたり、面白いですね。
はい。
茎が出てきたりね。
ね、今週はエコセンター廿日市という、
はい、
まあ、これも多分このラジオ聞いてる人、誰も知らないと思います。まあ、僕らも知らないんで、
はい、
まあ、ふみおくんは当時ね、横通ったからちょっと覚えてるかも。名前がもしかしてこんな名前じゃなかったかも。
そうでしたね。
はい、まあ、言うたら、ゴミ焼却場です。
そうです。
ゴミ焼却場までを歩きます。
うん、はい。
ぜひ皆さん、
素人峠。
よろしくお願いいたします。はい、そして三つ目はリスナーさんからのお便り紹介です、
はい、
この放送を支えてくれている大事な大事なリスナーさんからいろんな情報が来ておりますので、
そうですね、
そちらを細かく紹介したいと思います。
非常に個人的に面白いね、行動している人ばっかりですから。
そうですね。
その人が今の世の中どない見てはるかとかね、
あ、
こういうところ非常にこれからまあコロナを終わってから立ち直る我々の参考になることがいっぱいあると思いますよね。
なるほどね。
皆さんいいですよ、この会話、
はい、うん、ぜひ皆さんも最後までお聞きください。さあ、というわけでまずは我々の2週間の動きを紹介するJOBBB ニュースの386号でございます、
はい、うん、
これまずどこから、
まあそうですね、
はい、
僕の方はとにかく今まあ嫁さんの病気もあってですね、
はい、
ほとんど出かけてないというね、
あ、
家の中でもう本当になんかテレビをまあそれそれしがみつくわけじゃないんですけども、
はい、あのでっかいテレビ、
でっかいテレビも一つ取材源って、まあ、あれテレビというか、うん、公共放送の記者さんも自分の会社の社員みたいな感じで使うような感じでね、
あ、そうなんですね、
彼らのパワーをまあ使いながらですねやってるということで、
はい、
なかなか独自のそのなんちゅうかボラボラ歩きのネタみたいなのが出てこないんですよね。
あ、
まあ、その点てっぺの方はまあ自由に歩き回ってくれてますので、
そうですね、
いろいろ街の中の情報なども聞きたいですよね、はい、こっちもね、
はい、今回ね2つちょっとネタ用意してるんですけど、
いいですね、
まず、はい、まあ、1つその実際に僕がちょっと出向いた場所なんですけど、うん、
はいはいはい、
滋賀県のですね、牧野、
高島市、
そうですね、はい、高島市の、牧野っていう場所がありまして、はいはい、まあ、そこにですね、
うん、
まあ、有名じゃないかもしれないんですけど、うん、牧野高原ファミリースキー場という、はい、スキー場がございまして、
牧野のスキー場は有名ですよ。
あ、そうですか。
戦争前からあります。
あ、歴史が深いですね。
かなり昔からあるところですこれね、はいはい。
まあ、そのですね、うん、有名な牧野の、うん、スキー場に行ってきまして。
お、これまたどういう理由でとか、まあ、その辺話があると思いますよ、
は
い、あの
理由といたしましては、はいはいはいはい、まあ、僕の、うん、兄の娘にあやねという、
はいはい、
まあ、小学校4年生の女の子がいるんですけど、
僕の孫ですよ。可愛いですよね、はい、うんうん、
その子がですね、うん、まあ、多分ですけど、
うん、
北京オリンピックの、うん、冬季北京オリンピックの影響を受けて、スキーがやりたいと、
あーねー、
まあ、あのお父さんお母さんに言って、
はい、
でただあの大ちゃんとこの車は、
う
ん、タイヤがスタッドレスじゃない、ない、まあ、いわゆるノーマルタイヤで、ね、やっぱり、まあ、一応ね、結果的には、うん、ノーマルタイヤでも全然いけたんですよ。
まあ、今回は。
あの、ちゃんと、湖西道路も除雪してくれてましたし、
はいはい、た、
うん、で、湖西道路からこのスキー場までの、まあ、いわゆる地道っていうんですかね、うん、
はいはいはい、
まあ、それも綺麗に除雪してくれてたんで、
はいはい、
まあ、結果的には、ノーマルタイヤでもいけたんですけど、まあ、ただ一応ね、あの、冬の高速道路、うん、特にこの滋賀県のあたり、走るときは、はい、うん、あの冬用タイヤっていうのは、まあ、なんとなくこういろんなところに書いてたりするんで、うん、
ね、豪雪地帯にも入ってますしね。
そうなんですよ ね、はい、まあ、やっぱそういうそのリスクある状態で行きにくいっていうことで、はいはいはい、あ、そうやったら、まあ、うちの車のタイヤスタッドレスやしっていうことで、うん、まあ、僕らもよくね長野県のスキー場お世話になってるんで、
うん、
まあ、大体わかるじゃないですか、
まあ、様子わかってます、
システムがね。
そうですね、
まあ、というわけで、うんうん、あの本当にあの別に長期休みでも何でもなかったんですけど、2月の19日の土曜日に、
うん、あ、それはごさん、
その綾音と、そして私の娘ゆ
い、はいはい、
でつぐみてっぺ、まあ、この4人で車で行ってきました。
綾音のだからスキーデビューみたいなもんですよね。
デビューです。
デビューですか。
本当にデビューでしたね。
た、
初体験でした、
ね、あの長男も、長男の嫁さんもあんまりそのスキーのことについては、
そうですね、
まあ、てっぺら夫婦と違ってあんまりその辺のところは得意でないでしょうし、うん、
まあ、やっぱりね関西の人ってそうですよね。
まあ、そうですね、う
ん、それは雪ほとんど降らないですし、まあ、関西でもあの、ね、兵庫県の山奥とか、
うん、
まあ、ね、あの降りますけど、まあ、滋賀県ももちろんね、降りますけど、
まあ、まあ、帰ってね、その雪の降るところの人は好きしないんですよ。
ああ、そうなもん
な
んです
かね。前も言うた
よ
ね、
うん、
雪は嫌なもんです。はい、ごめんなさい。
はい、なんで、まあ、それで行ってきまして、
うん、ご苦労さん。
あの、まあ、ちょっとそのスキー場どんなんやったかっていう、一番面白かった、まあ、ちょっとアクセスはあるんですけど、アクセス言うとまた時間がかかるんで。
まあ、お前ら、まあ、有名なとこばっかりですもんね、行ってんのはね、
信
州のとことかどっかね。
まあ、まあ、白馬ですよね、一番有名なのは、ね。
国際的なね、とこですよね。
まあ、あとは富士見町行って、行ったりとか、あと岐阜県のスキー場も行ったりとか、
はい、牧野家はそれに比べてほんまにどこにあるんかいなという、まあまあ、
めちゃめちゃドマイナー、
ま
あ、ただね、まあ、結構有名なんが、
そうそう、
メタセコイアの並木道っていうので、
あ、これが、まあ、これむしろね、
ま、町おこししてるような場所なんですけど、まあ、今ただあのインバウンドのお客さんもいないですし、
はいはいはい、
あの、まあ、今回その名神から、
うんうん、
名神で京都東で降りて、
はいはい、
で、あの吹田から入ってね、
はいはいはい、
で京都東で降りて、
はいはい、
でそこからあの、まあ、国道161号線なんですけど、
うん、
高架道路っていうんですかね、
うん、
ちょっとバイパス扱いみたいな湖西道路っていう、
はい、
あの琵琶湖の西側を南北につなぐ道路があるんですけど、
はい、
まあ、その湖西道路から、
うん、
あのこの牧野まで行ったわけなんです、うん、ですけど、あの、うん、その並木道全然人いなくて、
なるほど、
あの、まあ、結構朝早かったんですよ、
うん、
7時半ぐらいに出て、
うん、
で2時間半ぐらいで、
うん、
まあ、意外と早着いたんですけど、あ、
ね、
まあ、その時間帯まだそんなにあの並木道も車がいなくて、
うんうんうん、
なんかあの、あ、すごい一人占めやなと、
まあ、
4人おったんで4人占めやなっていうような感じでですね、非常にあの両サイド、道の両サイドにもう高さ、うん、多分 2、30メーターぐらいあるようなメタセコイアの木が等間隔にもう100メーター200メーターぐらいずらっと並ぶっていうね、
かなりユニークな ね、
そうですね、
ちょっと北ヨーロッパみたいな感じ
ね、
まあ、
今風に言うと、まあ、ちょっと古いかもしれないけど、もう映えるとかね、
あ、なるほど、
まあ、インスタ映えとかするみたいなところで、な、1名だけね、
うん、
あの路肩に車止めて写真撮ってる方がいたんですけど、まあ、僕らはどっちかというとスキー目的やったんで、まあ、ちょっとそれ写真は撮らずにですね、
まあ、車載で撮ったぐらい、
ね、そうですね、車載動画で、うん、ね、GoPro で撮ったぐらいで、
は
い、もうそのままシャーッと通り抜けて、でしばらくするとスキー場の入り口がありまして、
はい、
まずスキー場はですね、うん、あの駐車場が、
うん、
1日1000円します。
おうおう、これどうですか、相場から言うとスキー場。
いやどうなんですか、ただね、ここのスキー場が、うん、あの皆さんが思い描くスキー場とはちょっとスタイルが違うんで、
これが面白いね。
あの駐車場の値段だけではちょっとこう語れない部分があるんで、なるほど、まあ、とりあえず1000円ということで、まあ、
波の値段やって、
波の値段で、なるほど、はい、こんなあの可愛いキャラクター、ね、
うん、
サラサちゃんっていう、あの、和漢字を吐いた、なんか植物、花みたいなキャラクターがいるんですけど、こいつが描かれてるスキー場駐車券ですね。
なるほど、
はい、これを車の内側のダッシュボード、うんうん、まあ、あのハンドルの上ぐらいに
置いて、
うん、まあ、こいつは金払っとるなっていうのを、まあ、一応指名してくれっていうことなんで、まあ、これをダッシュボードに。
まずそれを買ったわけですね。
買って、入り口でまず買って、で、そのチケット買ったところから10メーターぐらい進んだところに、駐車場の入り口があって、で、まあ、そこから駐車場入って、まあ、僕ら到着したのが確かに10時、ちょっと過ぎぐらいだったんですけど、うんうんうん、まだまだ全然空いてました。
なるほど。
まあ、ただね、もう12時近くになると、うん、結構駐車場も満車になった。
結構、まあまあ、それなりに流行ってんだよね、ある程度。
流行ってますね。
うん、まあ、近郊やからね、なん
か。そうですね、う
ん。
そうですね。で、まあ、車止めて、うん、で、荷物をいろいろ出して、うん、で、そこからスキー場に行くんですけど、なんで僕らが今回この牧野高原ファミリースキー場を選んだかっていうとですね、まあ、そのスキー初体験の小学生のあやねがおったっていうことで、まあ、あんまりその勾配のきついとかやめといた方がいいということと、で、あとやっぱり大阪からアクセスのいい場所ということで、僕一瞬思ったのは、前行ったあの氷ノ山の、若狭氷ノ山スキー場やったかな。あれでもいいかなと思ったんですけど、あそこまず遠いんですよね。
やっぱりここより遠いか。
遠いです。牧野より。多分ね、3時間ちょっとかかると思うんですよね。
余計な雪深い感じはするけど、向こうの方がね、そうなんですよ、それもあったんか
も、
ね、
雪質はね、多分ね、氷ノ山の方がいいんですけど、まず遠いっていうのと、うんうん、あとはその初心者やけど、結構まあ、うん、やっぱり上級者コースもあるようなところで、
なるほど、
まあ、もったいないなと思ったんですよね。そんなとこ行くんやったら、まあ、僕らだけで行ってもいいし、それは初心者の人を連れて行って、そんなとこ行くべきとこじゃないなっていうのがあって、うんうんうん、
まあ、その辺で中心にやったったわけ
ですね。そうですね。氷ノ山、鳥取の氷ノ山はやめて、うん、で、その氷ノ山の、兵庫県側にも、うん、氷ノ山、国際スキー場っていうの
は、ま
あ、それ、
ね、
それは兵庫県の養父市にあるのかな。
あ、なるほど、ね。
はい。まあ、あるんですけど、そこもまあ似たような感じで、普通のスキー場なんで、まあ、そこもやめて、まあ、それやったらちょっと、東の方に行こうかっていうことで、まあ、6個さんもあったんですけど、6個は多分あんまり雪質多分ね、あっこ人工の、雪なんで良くないかなと思ったんで。
う
ん、
まあ、人も多いかもわからない
し、ね。そうですね。で、まあ、文雄くんのふるさとの、高島の方に、うん、まあ、言うときましたよ、ずっと車で運転するとき、あ、ここじいじの田舎やで、と。
あ、なるほど。
その手間に白髭神社の琵琶湖から出てる鳥を見ながらいろいろ言ったりとか、まあ、そういうちょっと歴史的な話も、まあ、多分まあね、子供たち全く聞いてなかったと思いますけど、
いやいや、まあ分からんで、あんまり聞いたとか、
はい、いろいろ言って、
なるほど、
で、まあ、古瀬道路の今延伸のトンネル工事の現場を見ながらですね、
なるほど、
はい、ちょっとずっと行っておりまして、うんうん、まあ、だから結局、まあ、アクセスがしやすいっていうのと、で、初心者にも優しいスキー場ということで、うんうん、まあ、ここ選びました。
前ネットの縁も僕を通じてある土地感もあったと。
そうですね、
土地に対する愛知県みたい
なのが、まあ、だから京都、うん、大阪京都滋賀っていうアクセスも、うん、ね、まあ、ANA もまあ、京都好きなんでっていう、まあ、なんかそういうちょっと、まあ、土地的な意味もあってね、そういうここ選んだんですけど、じゃあここがどう初心者に優しいスキー場なのかっていうことを皆さん気になってると思うんですけど、これどういうことかというとですね、ここのスキー場ね、もうすごい改革をしてるんですよ。革命というか。
いやー、これ、はい、僕もそのね、動画を見てですね、はい、と思ったんですよね。
皆さんスキー場にあるもんといえば何でしょうか。
うんうん、まあ僕はもう一番にはリフトとね BGM やと思うわ。
はい。
チャチャチャチャチャチャチャワンチョウになったってガラガラガラガラって音があって、
はい、
4人かぐらいがこう乗れるんか
で。ちょっと古いな。あ、そう。もう BGM はちょっと古いな。
あ、そう。BGM からなっとったよ昔は。中にはね。
いやいや、今でも BGM ありますけど、ね。
あ、そうですか。
はい、はい、
うん。リフト。
はい、
巨大なリフト、
BGM ね、
BGM と
全部ないです。
あ、そうですか。
ここは音楽も鳴ってなければ
それはしかし
リフトもないです。
大正時代に帰ったようなスキー場やね。
そうですね。じゃあリフトないんやったらどうやってスキーするねんと。スキーって基本的に高いところから低いところに滑るもんなんで、
はいはいはい、
って皆さん思いますよね。
それはまあそれがもう当たり前ですよね。
はい、で、まあ名前がね、うん、やっぱファミリースキー場っていうことは、
あーは
ー
は
ー
は
ー、まあ、ファミリーって家族じゃないですか。
まあ、国際とかあんなんちゃうよね。
違います違います。家族を対象にしたスキー場っていうことで、
ね、
唯一あるのがね、
うん、
動くほど。
いや、あれも、ね、僕もびっくりしたよ。
はい。
あんなもん、無駄にはあるけどね。
そうです。
まさかこのマキドのスキー場のね、
そうです。
雪の中になんであんなもんがあるんかいな、という。
あの、大阪の梅田の、
びっくりした。
ムービングウォークは、
はい。
あれ、勾配ないでしょ。
ないない。
勾配ない。まあ、言うたら、あの、登らないエスカレーター
みた
いな、う
ん。たまに登るやつもあるよ、都市でも。
ああ、ありますね。ただ、梅田の方は違うんですよ、ね。
ない、違う違う。
で、この牧野のスキー場のムービングウォーク、まあ、あの、動く歩道って書いてましたけどね、はいはいはいはい、ムービングウォークじゃなくて、はい。はい。それはですね、本当に、ちょっとだけ勾配。まあ、シャドウで言うと、本当 1% か 2% ぐらいの、上り。
まあ、ほとんど扁平やな。
そう。上りをですね、大人が歩くスピードの3分の1ぐらいの、まあ、だから時速多分2キロぐらいやと思います。
なんかトロいな。
トロいです。そのスピードで、1% か 2% のシャドウをこうずっと上がっていくっていう。
面白いな、はい。
それが動く歩道。これしかないんですよね。はい。で、その動く歩道の降りた先、
うん、
まあやっぱりちょっとだけ高鳴ってるんですよね。
ちょっとだけ。
ちょっとだけシャドウがあるんで、で、そっから、
うん、
まあそのファミリーというか初心者の人が、
うん、
スキーとかスノボをザーッと滑って、で、また、その動く歩道の入り口に行くんで、で、またそれに乗ってっていうようなところをずっと繰り返しに行く。
遊園地スキーみたいな
の
もやね。
そうですね。ただこれがね、ちょうど良かった。ちょうどやっぱ初心者には、あれぐらいのシャドウ、あと、あれぐらいのスピードの、まあ、リフトではないんですけど、ベルトコンベアの動く歩道が乗りやすいし、降りやすいし、一番いいですね。
はい、それはあれは僕も本当びっくりしましたね。は
い、でね、周りをこう見渡したら、やっぱこれ多分もともとここにリフトあったんやろなっていうような、
うん、
まあ言うたら山肌の木々をこう伐採して、うん、でそこにゲレンデを作るんですよね。あまあ圧雪して、
はいはいはい、
雪を圧雪してゲレンデを作る。で、そこをまあスノボ、スキーが滑るんですけど、その部分がね、やっぱ2箇所ぐらい、左右にあったんですよ。
痕跡が。
そう、その真ん中に動く歩道があって、うん、そのちょっと向こうの山の方に、うん、あ、多分ここ昔、うん、リフトあったんやろうなっていう。
もうちょっとシャドウもあったんかもわからない、
ね。全然全然もうめちゃめちゃありますね。
まあね、向こうはね。
だから多分もともとは、この牧野スキー場も、
うん、
まあそういう上級者とか中級者向けのコースも多分あったんだろうなっていうような痕跡はあったんですけど。
う
ん、
僕は確実にあったと思う。
まあそれをね、うん、いつの頃かちょっとちゃんと調べてないんですけど、うんもうリフトも、
はあ、
まあゴンドラマ、ゴンドラっていうか屋根付きのリフトもあったかもしれないですけど、それも全部取っ払って、
は
あ、今は動く歩道1台。まあ、もうちょっと正確に言うと、あの、アトラクション用の、
うん、
あの、スノーモービルは1個あるんですよ、
はいはい。
スノーモービルの後ろに、あの、グアムの海とかでね、あの、みんな、あの、抱きついて乗るバナナボートってあるじゃないですか。
あるあるある。
ちょっと雪降ってんな。
ああ、ほんまやね。
ちょっとだけ今、
晴れてんねやけどね。
本局のベランダ雪見ました。ひら
ひら、回ってますね、
はい。そのバナナボートを、スノーモービルっていうやつ、
うんうん、
まあ、雪の横を高速で走る車みたいなやつなんですけど、そのスノーモービルで引っ張るっていうのが、
はいはい、
あの、1人1回500円っていうのが、あるぐらい。
まあ、それ、機動力としては。
そう、その二つ。
動く歩道と、
そうです。
一台のその、スノーモービルがあるだけ、ね。
スノーモービルだけで。はい。で、あとはね、レンタルスキー屋さんも、
うん、
その、スキー場の橋の方に2、3軒あったんで、
うん、
僕らはそこで、借りました。
うん、それはね、それはもう、あれ、ね、ずっとやるかどうか分からへんし、ね。
スキー板と、
うん、
あとは、うん、あれですか、あの、ストック。
ストック。
ストックと、うん、あとなんか借りたんかな、うん、忘れましたけど、それがね、うん、子供が、1500円。だから子供2人おったんで、
うん、
2人で3000円。
なるほど。
で、僕とつぐみは、
うん、
もう別にスキーやらへんから、僕らは何も借りなかったんで、うん、まあだから、必ずしもスキーしなあかんってことではなくて、
ないよね。
まあ、しかもその、シャドウがそんだけしかないし、あとはもう本当に、うん、まあ、あの、山の山麓のなだらかな、うん、土地なんで、だから例えば人によっては鎌倉作る人もいるし、雪道掘る人もいるし、
雪遊びやな。
そう、だからそうだ、雪遊びのできるスキー場。
これは面白い。しかしこれものすごくおもろいと思う。
面白いですね。
スキーの僕概念が変わって、これなら俺も行ってもいいなと思って。
そうですね。
歩くスキーもできそうやし。
あ、そうそうそうそう。
だからね、スキーは大好きやから。
うん、あの何名かの方は。うんあの、スノーシューっていう、
はい、
あの、非圧雪の雪の上も歩ける、魔法の靴みたいなのがあるんですけど、そのスノーシューをね、うん、リュックサックの後ろにこうつけて、
なるほど
今からちょっとあの赤坂まで登山行きますよぐらいの赤坂山かまで行きますよみたいな人が、まあ、 2パーティーぐらい見たかな。そういう人もいたし、だから、うん、まあ、さっきね、僕、駐車場の料金が高いか安いかちょっと言わなかった理由っていうのはそこにあって、まあ、仮にですよ、これ1000円払って、うんうん、まあ、小型車ですね。まあ、僕の3ナンバーの車なんで、小型車1000円払って、まあ、別に、これだけでもいいわけですよ。このお金だけ払って、ね、あとはもう雪遊びして、
なるほど、
で、まあ、食い物も家から持ってきて、
なるほど、
そしたら、今日の話、1000しかかからない。そこのスキー場では。
まあ別にスキー線でもいいわけ。
スキー線全然してんでもいいです。
ねえ、
もう雪遊びして、ね。雪遊びして。
これは面白い。いや、こういうスキー場はしね、必要やと思う。むしろ。
これからこれちゃうかな。
いや、これ当たると思うしね、僕このマキノがこれやったっていうのは、はい、やっぱりこうね、それこそ、まあ、目先っていうか、滋賀県の近江商人じゃないですけどね、はい、そういうのを狙ってね。
そうですね。
これやったんちゃうか思いますね、まあ、これ遊びスキー場。
とにかくね、やっぱり、リフトの維持費バカ高いじゃないですか。
バカ高いし、もうあれや、僕らはその元々電気もんや言って嫌がってたんですよ、あれするのはね。
でね、もちろんね、あれですよ。うん、好きな人は、うん、自分で上まで登って、うん、そうそう滑ってる人はいました。
うん、それはそうでいいじゃないですか。自分の力でやっとんねやからね。
ただリフトはないから、うん、登るのめっちゃ大変やと思います。はい。だからそのリフトの維持費とか、うん、まあランニングコスト。で、さらにそれに付随するスタッフさん雇わんでもいいとか。で、まあ BGM かけんにやったら、巨大なスピーカー設置して、で、それのオペレーターも一人必要やとかね。まあいろんなところでやっぱお金かかってくるわけなんですよ。で、そういうですね、まあ今、まあ人口が まず減ってるじゃないですか。で、子供の人口も減ってるし、で、スキー、スノボ人口ももうだだ下がりな中ですね、これ日本各地にあるスキー場がどうやって生き延びるのかっていうのを考えた時に、まあ、一つはもう廃業っていう手がありますし、
結構あるみたいね。
で、あとあっこの、戸隠スキー場の近くに、あれ中綱スキー場やったかな、あの日本で一番歴史のあるスキー場が3年ぐらい前に廃業というかスキー場辞めたんですけど、あそこはスキー場は辞めるんですけど、夏のキャンプ地として復活するらしい、まあ、今も復活してるんかもしれないですけど、だからこの2つは廃業もしくは業態を変えるか、もしくは今回の牧野高原のスキー場みたいに、もう家族とか初心者、
雪遊び、
そう、雪遊びをメインにして、まあ、スキーは、本当、デビューする人がやってくださいぐらいのコンセプト、この3つちゃうかなと思う。
なるほど。
あ、もちろん、その、ガンガン住める人のスキー場も、それは多分残ると思います。ただ、そういうところは、もう、それこそごく一部、例えば長野県の、まあ、白馬だけとか、北海道のニセコとか、なんか、もう本当、本当、ここって多分いう風になるような、まあ、関西で言うと多分ですけど、伊吹のスキー場とかが、もしかして僕、まあもちろんその氷ノ山の方も残るとは思いますけど、みんながみんな、このね、ゴンドラとかリフト作って BGM 流して、で、中央の建て、ごつい建物の中でなんかもう暖房ガンガンにとか、そういうことではなくなったんだなっていうのが、あ、ほら、ふみょん結構雪降ってますね。
まあまあね、綺麗ですね。
そうですね。はい。だからそんな流れをですね、僕この牧野のファミリースキー場行って、感じたんですよね。
これ戦争前からあるスキー場でね。
はい。
まあ僕、そのスキーが嫌になった理由の一つは、まあもちろん雪が降って、なんで雪がおもろいんやというような、雪国で暮らしたものを、気持ちもあったんですけども、
はい、
ここはもう、京阪神の方からですね、バスが仕立ててね、あるいはね、船で行くんですよ、ここ。大津からのね。
あ、琵琶湖の。
観光船に乗ってね、
はい。
で、そんなんで戦争前からこれ非常に盛んなとこやって、そういう設備はほとんどかなり早い段階からできてたと思う、本格的な、それを思い切ってやめたっていうのはね、ここはやっぱりね、先がちゃんと分かってるなというのか。
まあだから皆さんこれからちょっとこの
面白い
牧野のスキー場、もう一つね、函館山スキー場っていうのも近くになんかあるみたいなんですけど、まあそこはちょっとどういうスキー場かちょっとよく分かんないですけど、
知ってることですよ、僕らもね、余裕へんし、
そうですね、まあ、牧野スキー場はちょっと面白いかなって
面白い。
で、まあ、で結果的にはまあかなりあやねも滑れるようになって、
びっくりした、これあやね、
はい、で、まあやねとゆいはスキー滑ってたんですけど、僕とつぐみはちょっとまあ、雪山のいろいろ遊びというか、なだれ用トランシーバーっていうのがね、ビーコンとかいう名前であるんですけど、
埋まった時にね、
そうそうそう、バックカントリースキーとかの人は必ず持ってくれとか言われてますけど、それを ちょっとそれを探すゲームをしたりとか、
実験にしてみたり、
そうですね、ビーコン3台使って、ちょっと2台のビーコンを探すっていう遊びをしたりとか、うんうんうん、であとはあのさっきちょっと言いましたけど、あの雪道掘りですかね、
あの時の
そうですね、うんうん、あのそのゲレンデのとこはやっぱちゃんと圧雪されてて雪道掘れないんで、うん、ゲレンデのすぐ横に非圧雪の部分があるんで、
なるほど、
まあ、そこの安全なところ行きまして、まあ、ちょっとあのスノーシュー履かんといけんようなとこなんですけど、うんうん、まあ、そこでスコップ使って斜面に穴開けて、でそこでちょっとお昼ご飯4人で食べるとかね、
うん、あ、なるほど、面白いね、
はい、でま
あ、
ちゃんともちろんあの雪道潰しました、最後は潰しましたけど、あれはまあマナーでやらなダメなんですけど、うん、まあ、そういうことを、うん、できたんで、まあ、スキープラスアルファの遊びも楽しめたなっていうような感じなんで、まあ、よかったら皆さん、あの、例えばね、自分のお子さんとか、うん、まあ、もちろん自分自身でもいいですよ。ちょっとスキーやりたいんやけど、うん、もうあの、あんまりそのシャドウのあるとこ言えねんっていう方はですね、うん、僕この牧野高原のスキー場行ったらいいんちゃうかなと思いましたね。ね、
まあ、これ、牧野高原の人が聞いたら嫌がるかもわからんけど、それと意外と空いてたね、ゲレンデも。
ついてましたね。
あれが良かったね。月行く方としては。
いや、けどこれね、日によっては、
まあまあ分からんよ。
めちゃめちゃ、いや、実際ね、うん、あの、2月の11、12、13、うん、3連休、うん、今年ね、2020年3連休で、2月の11日に、うん、あの、この牧野高原スキー場、実はつぐみ行ってるんですよ。
ああ、そう。
それはあの、雪山の講習で行ってるんですけど、うん、あ、あの、そっから、その赤坂山登るっていう目的で行ったんですけど、
ガイドさんの、
そうそう、ね、その時はね、うん、あの、湖西道路もめっちゃ混んで、スキー場もめっちゃ混んでたから、うん、だからこれは、まあ、タイミングですね。うん、あの、19日は、うん、実は、午後から雨降る予報やったんですよね。で、今の天気予報でまあまあ当たるんで、だから多分、午後から雨降んねやったらもういかんとこかなっていう人が多くて、あんだけ人少なかったんかな。で、実際降りましたしね。まあ、ただ、午後って言っても、3時頃から降り出したんで、もうほぼ終わりかけの時期やったんでよかった。あれがまあ例えば12時に降ったりしたらまた違ってたかなと思うんですけど、まあ僕が行った時は空いてました、
うん、
は
い、いやーよかった、ね、動画見ててもあこれあやねも伸び伸びとできたし、ね、人に迷惑かけんとね、
そうですね、
ちょろちょろしとってまだ迷惑かけてもいかんけど、
あ、そうそうそう、あのね、あの、うん、本格的なスキー場の怖いとこは、うん、結構高速でスキーヤーとかスノーボーダーが降りてきて、うん、で、まあ、上手い人やったらちゃんと避けてくれるんですけど、あの、中段場に僕ぐらいのレベルのやつとかやったら結構当たったりするんでね。
ね、
だからそこら辺の危険性もないし、うん、まあ、何より周りが全員初心者なんで、
う
ん、あの、あんまりその気を悪んでいいというか、
う、
あの、上手いとこ行くとね、あの、白馬の、あの、例えばね、あの、八方尾根スキー場とか行ったらもう周り上手すぎて、うん、俺何しとんねやろなって思う時あるんですけど、うんうん、
ね、
それが全くなかったですね。
うん、一日にしてほんまによう上達してね、
そうですね、
いい日やったと思う、あの、エンジャンとっては好きのね、はい、始めた
り、まあ、もしかしたら、うん、あの、その冬季の北京オリンピックの、まあ、おかげでスキー人口もしかしたらちょっと増えるかも、あやねみたいなやつが、うん、ちょっとでも増えたらまたこれからの、ね、未来も明るいんかなとか、うん、まあ、思ったりしました、
ね、なるほどね、はい、まあまあいずれにしてもちょっとスポーツができるということはね、
そうです、
まあいいことですよね、
はい、で結局ね、うん、あのお金いくらかかったか計算してみました、はいはいはい、これあの高速代とかガソリン代も全て含めて、
うん、
含めて、うん、あの家族4人で、うん、子供2人大人2人で、うん、1万円ぐらいでしたね。
ああ、そうやった。
はい。だからまあ、これかなり安いんじゃないかなと。うん、まあ、もちろん大人はスキーしなかったら1万円です、はい。大人がスキーするともうちょっと1万5、6千円になるかもしれないですね。っていうことです。
なるほど。はい、ああ、面白かった。
はい。
はい。こんなスキー場があるということは大発見でしたね、これは。
牧野高原ファミリースキー場、レビューでございました。
はい、面白い。
あ、あともう一つね、ちょっと、あ、もう30分になってもうたな。
いいじゃないですか。
はい。あの、先週というか、前回の放送で、うん、映画チャンネル革命っていう僕、本をね、
あの、びっくりしました。
買って、これ今から読みますって言って、うんうんうん、で結局ね、4日ぐらいで全部読んだんですよね。ほうほうほう、はい、本番もうちょっと早い読めたんですけど、うん、ちょっとこうやってこんな感じでメモしながら。
あ、お前、真面目に読んだよね。
めっちゃ真面目に読みましたね。
ご苦労さん、
はい。メモしながら、
すごいわ、
はい、こんな感じで、うん、2月16日に読み終わってますね。
うん、あ、なんとなんと。
2月8日に、うん、購入して、 あれ2月8日に購入して2月16日やったら4日ちゃうやんな、
うんうん、
1週間ぐらいかかってるな、
うん、なるほど
1週間ぐらいかけて
これだけ丁寧に読んだらそれかかるんちゃうか、はい、あのちょっと読める字書いてるやんほんでノート
あこれはもうあの僕のちょっと YouTube 活動にも使えるなと思って、
まあ、それはよかったね
ちゃんと書いてたんですけど、うんまあ、あの結論的に言うと結構面白かった
ねあの人も推薦された言
う
た
ら、ね、そうそうこれタブさんですか、
うん、あそうタブさんのことか
鉄細のタブさんに
あ
鉄の細道チャンネルのタブさんに
勉強せえいうことか分からんな
ったそうそうお前これ見てもうちょっと
やらんか
い踏ん張れよみたいな、
う
ん
ありがとうございます、タブさん。
あの、まあまあ面白かったんで。
あ、そう。
特にあの、なんか映像関連のね、活動してる人には、うん、まあちょっと呼んでもええんちゃうかなと思いました。
それはと、あるか、YouTube 活動してる人の、
はい、
いわばその、なんちゅうか、こういうな具合でやってるです。
あ、そうそうそうそう。
まあ、いわゆる内幕を、
そう、
あの、言
う
てくれてるわけ、ね、
映画チャンネルという YouTube チャンネルがあって、で、そこのメインの出演者が映画社2時50分さんっていう、
そういう人がい
はんね。まあ、お笑い芸人さんで、うん、で、その他にも、何名か、
うん、
あのレギュラー出演みたいなのされてる方がいて、うん、そのうちの一人の方が、
うん、
この本の著者、藤野さんっていう方なんですけど、藤野義明さんが、まあ、この本を書いて、
うんうん、
まあ、江頭さんこんな人だよとか、もしくは、あの、どうやってこの YouTube チャンネルを、あのスタートするに至ったのかっていう経緯とか、
まあ、知りたいとこやねファンの人は特に、ね、
でまあ今登録者が多分300万ぐらいいてるのかな、
うん、あな
まあその300万いく、まあ、秘訣って言ったらあれなんですけど、
う
ん、
そうだね、
まあ、これだけの大きなチャンネルになったんは、
うん、
まあこういう秘密があるよ、こういうコツがあるよっていうのを、
あ
まあ、結構あこんなことまで言っていいよっていうようなことも、ね、あの書いてくれてたから、
あそうか
まあ、あのバンチャンネルはじめね、YouTube 僕でやってますの
で, んですよ、
ちょっと参考になるかなと思って。
ね
はい、
あ
まあまあまあまあ面白かった。
あ、よかったよかった。
はい、まあもちろんその、
よかったら見せてくれ
てそうですね、うん、あの、僕の気に入らん部分もありましたけど、まあ、それはもうしょうがないです
わ、う
ん。僕が書いたんじゃないんでね。
そういうことやね。
ただ、全体的に見ると、まあまあ面白かったかなと思いましたんで。
よかったね。
ちなみに値段が、税込み10%税込みですで1650円
なるほどなるほど、
田村書店の千里中央店で買いました。あ、地元の本屋でございます。
なるほど、わかりました、
はい、そんな感じですね、
うん、まあ、はい、僕もいっぺん読んでみましょう。よかったら貸してください。
ふみお君どうですか。
あ、僕は特にね、はい、あのまあとにかく買い出しに行って1日1回スーパーばっかり行ってですね、
あ
まあ本当に今まで体験できなかったようなことをいろいろ体験してますけども、特に皆さんにこれは報告せなあかんなっていうようなことはなかったですね。
あ、わかりました、はい、じゃあこのあたりで JOBBB ニュースは終了いたします、
はい、
それではこの後は人気企画、
はい、
29年前の旧山陽道を歩きます。超熟山陽道ボラボラの29、あ、もう29回目なんですね。
ほんまですね、
結構やってますね、
はいはい、
今週は広島県廿日市市 JR 大野浦駅から東の京都目指して歩きます。ぜひ皆さん聞いてください。超熟山陽道ボラボラの29、
イエーイ、バーン、
お、今日は2回入りましたね。
まあですね、
はい、というわけで、
はいはい、
昨年からスタートいたしました人気企画でございます。
ね、
29年前、約29年前に文雄くんが歩きました、はい、西は下関、はい、東は京都、大阪、
うん、
500キロですね。
そうですね、
まあ、実際に歩きまして、当時の予想ですね、まあ、ラジオ、当時やってたラジオで放送したんですけど、
はいはいはい、
まあ、ほとんど、伝えきれてないということなんで、もう10分の1ぐらいですよね。
10分の1ぐらいです
ね。本当に伝えきれてなくて、まあその情報をね、まあせっかくやからということで、まあ今ちょっとコロナ禍で、
はいはい、
その自由にね、日本旅行、世界旅行もできないという中ですね、その当時の情報ですね、まあ例えばノート、
はいはいはい、
そして地図、
はいはい、
そして現地で、はい、持ってきた、まあ、資料ですね、
はい
まあ、いろんなものがまだ残ってますんで、
はい、
それをもとに28年前、29年前のボラボラを、
はい
まあ、現在に再現してですね、まあ、さらにそれだけやったら面白くないので、まあ、今の技術を使ってインターネットの、まあ、特に Google の地図を使いまして、
すごいですね、
はい、29年前と、まあ、2022年現在を、うんまあ、どのような変化があるのかと、
はい、
いうことをですね、
はい、
皆さんリスナーさんと一緒に楽しんでいこうかなと、まあ、そういう企画でございます。
そうですね、
はい、で前回はですね、
うんうん、
JR の大野浦駅という、ね、
うんはい、
JR 山陽本線の、まあ、歴史のある町なんですけど、
はい、
大野浦駅まで、
ね、
はい、やってきまして、うん
はい、
まあ、この山陽道ボラボラの中でも1、2を争うぐらいの、 まあ、きつい道、そう、まあ、国道ひどい道っていうんですかね、はいはいはい、まあ、それを歩いてきまして、
はいはいはいはい、
で今回はその JR 大野浦駅からさらに東目指して歩いていこうかなと、
そうなんです、
はい、まあ、そういう段階でございます、は
い、そういうことですね。
で、日にちがね94年、
はい、
1994年、
ね、
もうだいぶ前になりますけど、
28年前ですかね、はい、僕はなんか55歳の時の、ね、
あ、そうなんですよね、はい、それの1月28日に、はい、まあ、移動日を設けて、
そういうことですね。
そして翌日29日、まあ、土曜日なんですけど、
はいはい、
この日に、まあ、歩き
歩いて
を行いました、
はい
はい、でその、まあ、歩きとか大阪からのアクセスとかちょっとこれから話していきますんで、そうそうそう、はい、ぜひリスナーさん最後までお付き合いください。
そうですね、皆さんも一緒に歩いていただいても結構ですし、
はい、
でまたあのね Google の地図とか、
そうですね、あの今回ちなみに YouTube の動画も一応公開する予定なんで、ライブじゃないですけど、
はい、
あの後で編集して、
はい、なるほど、
ちょっとあのラジオよりも遅くめに編あの公開できると思うんですけど、
はいはい、
まあ、よかったらまた皆さんバンチャンネルの YouTube 動画見てください、ね、あの映像を見れますんで、
はいはい
はい、Google の地図を元にした、
はい、
あの動画作ってますんで、
はい、
じゃあ早速文雄くん行きましょうか、
はい、1994年の1月の28日の金曜日のですね、
はい、
13時32分、
うん、
これ光177号博多行きに新大阪の駅から乗ります。
お、新大阪ですか、
はい、1号車の 9E の席でしたね。
お、
はい、ほんで、乗りましたらですね早速運転手さんの名前を調べて、
はいはいはい、
中村運転手さんと住広さんという車掌さんのペアでですね、
中村住広ペアで、
そうですね、
オリンピックの、ね、チームみたいな
感じですけどほんまやね、ほんまやね、はい、であの新大阪出発の時は曇りでありました。それで13時32分15秒に新大阪駅を出まして、
はい、
で、まあ、広島へ向かったわけです
ね。広島、
広島です。広島県ですか、はい、広島ですね、はい、15時23分にですね、はい、広島へ着きました。
お、
新幹線の広島駅ですね、
はい、
で曇りがもう晴れておりましてね、
お、よかった、
まあ、キリッとした冬の、まあ、冬晴れという感じの日でしたね、
うんうん、
それでびっくりしましたわね、この広島でね、
うんう
ん、なんかこう駅の構内から、まあ、着く前からなんかこう形状というか、
はい、
まあ、形状というのは何かと言いますと、鉄道警察の人が、
はい、
まあ、車両に乗ってきてですね、
うん、
パトロールしてること形状というんですけども、
そうなんですね、
うん、その方々がなんでこんな今日は多いんかいなと思ってたんですよね、
うん、
でスッとこう、まあ、光177号が広島の方面滑り込んで、はい、あ、これかと分かりました、
ね、お、何でしたか、
もうねホームの間に警察官はたくさんおられるわ、で黒い背広のいわゆるヤーさんという人ですね、
あ、
ヤーさんの、まあ、大エア分かなんかそういう方がなんか移動しはるというか、
なんかちょっと天皇じゃないですけど、それと近いような、
まあまあね、
まあ、同じ人は怒られるかもしれないですけど、
それはかなり問題がある発言ですね、はい、今のはね、は
い、まあ、カットしてください、
いやいやそうですね、
はい、
その、まあ、大エア分か名前も僕知らんけど、まあ、広島っていうのは昔から暴力団がね、
そうですね、
非常に、まあ、幅を利かしている町や
と、映画とかでもね、
よう出てきますよね、ですよね、異様な雰囲気でしたね、
うん、
もう僕もちょっとこれなんていうんですか、あの新幹線降りてですね、なんか巻き込まれそうになるような一種のその緊迫感がありましてね、
なるほど、
まあ、緊迫感というのは私はまあ非常に好きな方で、
うん、
まあ、いちびってこう言おうと思って、まあ、ディレクターさんはじめ皆さんにもちょっとおとなしておいてくださいよというようなことを注意を受けるぐらいでしたです
ね、ね、まあ、これから取材もありますし、
まあね、やっぱり、うん、あの元気やってられることやから、ね、トラブルを起こしてもらうと困るということでね、
うんうん、
まあ、そんな間をすり抜けながら、
あ、で結局その人直接会わなかったですか？
直接会いましたけど、言葉を語りかけて
やっぱすごい迫力、
いや、やっぱりすごいもんですね、
そうです、
やっぱあんだけこうなんちゅうか肩幅の広い背広、真っ黒の背広とかね、
結構あいつら大きいですからね、
大きい人が多いですね、
はい、
はい、まあ、歩き方も独特の歩き方があります
し、相撲取りみたいね、
そういうことですね、
内股みたいな感じ、
うん、まあ、内股もガ
ニ股か、
外股もあります、いろんな人がおられましたけどね、
はい、
まあ、それに対してやっぱり広島県警もやっぱり大阪府警と一緒で、
うん、
暴力団対策という意味ではね、大きななんちゅうか刑事さんがたくさんいてはりましたね、
どっちがどっちかわからんって、
まあ、顔を見てて、ね、あの服装変えればもうお互いに入れ替えができるという、ね、
入れ替えていいですね、
まあ、あのそんな感じで冗談が言えるぐらいの雰囲気の間を、はい、スルスルと、まあ、滑りながらですね、
はい、
とにかく、まあ、腹が減ったなってことになって、
今広島駅に
広島駅もいてるんですよね、
はいはい、
でそれで駅前 の, その、ね、うどん屋さん入って、
は
い、いきなりかきうどんを食べましたね、
あ、
まあ、広島行って って書き食わんて笑いはね。
確かにね。
はい。まあ、これはできたもということでですね。はいはい、で、書きうどん800円食べてましたら、はい、はい。おにぎりも勧められましてね、おむすびどうですかと言われたので、はい、当然、はい、いただきますということで、はい、これも一緒に食べました。
そうですか。
はい。広島方言が大変良かったですね。はい。
なんとか邪剣、
ね。まあ、そんな感じですよね。ね、はい。煮込みうどん、まあ、味噌味とか、まあ、いろいろ書きを使ったうどんが様々出てまいりまして、思い切り腹を減らした、膨らましましてね。
はい。
それで、これ、15時57分にうどん屋を出ると書いてますから。
ちょっと遅めの。
そうなんですよね。
まあ、その人ね、いろいろ黒服の話もありましたし。
まあ、面白かったんでね、はい、やっぱりちょっともうちょっと見てたかったんですけども、誰かみんなあんまり僕は近寄るの喜んでなかったので。
まあ、けど、ふみおくん結局これ28日金曜日やから、
はいはい、
その、まあ、レギュラーのね、昼の放送は、はい。
終わってからです。
ただ、まあ、やっぱり、どうしてもこの時間になりますよね。だってあれ12時まででしたもんね、放送はね。
そうですね。はい、で、タクシーでまあね、おそらく新大阪まで駆けつけて、うんうん、で、この小玉の、この光に乗ったのがね、177に乗ったんですよね。はい、まあそんなところで、
はい、
で、うどん屋さんを出るとき、なんか寄付の、
箱
がありましたんでね。
プラスチックの
家もね。そうなんですよね。はい、で、それでそこで、まあ、ちょっと僕も心お付けっていうか、ちょっと入れて、で、それですぐ行きましたのが、はい、ホテルへ行ったわけですよね。
ああ、なるほどね。
はい、もうこれはもう休んどいた方がいいなと思ったことも、
ね、この日はだから大野には大野浦には行かなかった
行かなかったんですよ。です、ね、でホテルへ行ってね、
はい、
これホテルの当時の宿泊券というのがの、はい、残ってますけども、
は
いはい、これ広島ステーションホテルというところですね、はいはい、
広島ステーションホテル、
はい、ここはなかなかねすごかったですけどね、まあ、ちょっとしたトラブルが後であったんですけども、
今ちょっと Google の地図で探してるん
で、
まあ、もし見つかったら、
はい、わかりました、はい、
広島ステーション
ホテルですね、
はい、ホテルグランビアではないです
ないですね。
まあ、当時なかったんかな、まだ。
でしょうかね。
うん、
ホテルの位置はと書いて、
はい、
新幹線から、
はい、新幹線
在来線の方へ、
はい、在来線、
まあ、回ってくださいと。
あ
で、まあ、これね、ディレクターの伝言書いてあるんですけども、1000回広島焼きを食べたところの6階に泊まる部屋がありますよと。
ああ、なるほどね、
はい。22時以後に到着の場合はホテルに連絡をしてください。
わかりました
。こういう表が、まあ、回ってきてまして。
結構細かいですね。
まあ、そうですね、
うん、
でそれで次1月29日の土曜日のね、はい、概ねの予定が書いてます。
その歩く日ですね、
はい、8時00分頃食事を取りましょう、
はい、
8時45分ロビーを集合しまして出発です。8時58分発の山陽本線で大野浦へ行きますと。これをまあ出発の時に僕ポケットにねじ込まれてですね、これ持って、まあ、あとはまあ自由にやってくださいよということやったんですよ ね、
なるほどね。
でその騒動にしましてですね、
はい、
でそれで今度、次朝になります。
朝、
はいはい、でそれで、1月29日
君騒動は何があったん。
騒動っていうのはこれから言います。
あ、これから言います、
はいは
い、
朝食なんですけどね、
はい、
面白かったのは、
うん、
8時50分に、
はい、
まあ、服を着替えて、
はい、
で、まあ、行かなあかんということで、
うん、
ホテルのエレベーターに乗ったんですよね、
はい、
ほなそしたらそこにね、
はい、
四日市で四の方ね、三重県ですよね。
あ、三重県のね。
今日は廿日市とかいろいろ出ますけど、四日市工業高校のジャンパーを着たですね、娘さんが一人乗ってきはりましたね、
はいはい。
で、エスカレーターで一緒に行ったんですよね。うん、なんでこんなとこにこの、
エレベーターな。
エレベーターに、うん、乗ってきはってと思ったんですけども、
う
ん、
はい、
まあこれ、声かける前もなく行ったら、
その人
も。
声かけ
いやいや、声もちょっと。
おっさんやな。
いやいや、まあそうですね。
そんな声かけんでいい
ね。そうですね。うん、で、一緒の部屋へ行って、まあ一緒のとこで飯食ったんですけどね、
1
回でね。
まあ1回でしょうね、
そうですね。はい。で朝食の中を食べてましたらサラダの中からですね、
はい、
異物が入って出てたんですよね。
お、
何が出たというとマヨネーズの中蓋のね、もんが僕のサラダが入ってまして、なんでこんな硬いもん俺何回もかじサラダやるのに噛んでるんかいなと思ったら、
なるほど、
中蓋のプラスチック
の柿の殻から
とか、まあ柿の殻やとかあったんですけどね、うん、まあそんなちょっとトラブルではないんですけど、そんなことがあって
マヨネーズの蓋が、
そうなんですよね。
それ女子高生は全然関係ないですか。
関係なかった
です、ね、関係ないですか、ね、
は
い、
これはもうただ一緒に乗っただけですよ、
ね、
あの人どうしてはるかいなと思ったり
して、もう今だいぶお年ですよね。
でしょうね、
多分50歳ぐらいになってはる、はいはい、
でそれで食べてたら、うん、あーっていう声がしましてですね、まあ一緒に行った放送作家の先生が、
はい、
なんかリュックサックの中を探ってるんですよね。何したんかいなと思ったらね、はい、これ部屋に傘を忘れてきた
って
。トラブルですね。
全然マヨネーズと関係なかった、
ね、関係ない。マヨネーズも関係ないし、それも関係ない。
女子高生も関係ない。
関係ない。まあ、こういう無関係のことがいっぱいありました。
はいはい、
さあ、それで駅まで行きまして、
お、駅まで
8時53分でやったかな、はい、の列車に乗り込みました。
はい、
広島のですね、はい、あのいわゆる在来線の一番ホームでした。
あ、だからあの新幹線の駅の隣、はいはい、まあ言うたらどっちかというと海側というか、はい、南側に、はいはいはい、その在来線の駅が今あるみたいですね。
そうなんですよ、はい、その時もそうやったと思いますよね、はいはい、でこれで一番線のホームからですね、はい、これ乗り込んだのが良かったですね。岩国行きなんです、はい、懐かしいですね。岩国行きの各駅停車の列車に乗り込みました、はいはい、いわゆるそのロマンスカーというタイプの電車でしたね。
なるほど。
背中が動いてですね、二、はいはい、人掛けの背中がこっち行ったりあっち行ったりするというね、京阪電車の特急のそんなんが、まあ、今もあると思います。
そうそう、阪急とかでもね。
阪急もね、たまにありますね。
まあまあ、たまにとか、ようありますね。
あ、そうですか。うん、僕、最近阪急のもの、何も乗ってないんですよ。分かってないんですけども、うん、そういう、まあ、ロマンスシートの可動
式。向かい合う席ですよ。だから向かい、4人座りができる。
4人座りやけども、
2トン
で。いや、じゃないんですよ。
あ、違うんですか。
うん、全部、あの、方向がね、背中の、あれがバタッと変わるんですよ。
はいはい、わかりますよ。
ええ、あれ、4人になる時もあるけど。
向かい合って4人になる時もあるし、うん、それをみんな、あの、進行方向とかに向けて2人になる時もあるし。
ああ、そうそう
そう。そういう席です
よ、ね。そういう席です
ね。なんでロマンスって言うんですかね。
やっぱり2人でかけるいうこと
ですよ。ペアとかの分かりやすい
んですよ。うんね、昔やっぱりペアって言葉はなかったんちゃうかな。
なるほどね。
あれが開発された頃にはね。うん、はい。で、それで乗り込みました。はい、あ、岩国行くんか、と思ってね。もう、まあ、ちょっとした、岩国のことなら分かってるとってな感じで。
懐かしいですよね。
懐かしいんですよね。
近代橋も行った
し
ね。
はい、だそしたら、まあ、はい、アナウンサーのが、アナウンスが、車掌さんの声が聞こえてきて、
ね、
はい、はい。皆さん、こんにちはって言われました。
こんにちは。
1月29日土曜日ですと。
お
面白いよって言われましたよね。
そこまで言ってくれるんですね。うんうん、
タバコは喫煙コーナーでお願いしますと言われました。
まだ吸えた時代。
いやー、そうでしょうね。うん、飛行機の中でもタバコ吸えたりましたからね。うん、まあ当時はそんなんで、ぼちぼちこの辺りからタバコが厳しくなってきたということですよね。
はい。
はい。それじゃあ、岩国行き普通電車が発車いたします、はい。
一応ね、あの、今 Google で調べると、電車で、はい、49分らしいです。
あ、そんなもんでしたか。
はい。
そうです
か。広島駅から岩国駅まで。はい。49分。
8時59分20秒に発車しました。
はい。
はい。で、びっくりした。ですね、これ岩国の方を向けてロマンスイートでね、
うん、
結構やっとったらね、動き出したら逆やったんですよ。
あ、ようあるようある。ようあるよ。
いや、もうちょっと前の人に悪いしね、最初からそうしてたらよかったな思いながら、あ、まあ知らないからね、そのまま行ったん覚えて
ます。あ、行ったんですか。
行ったんですね。
いや、でも座ってやりました。まあ、まあ気にせんかったら ね、
う
ん、
そうですね、
別に進行校と逆でも全然いいです
けど、ね、は
い、
僕も割とね、あの側面展望とかあんなが当時から好きやったもんで、ちょっとこの時に撮ってた、まあビデオどこ行ったか分かりませんけど、出てきたら、おそらく逆にこう引っ張りの中にバックに行ってるんじゃないと思いますね。はい、はい。で、それで出まして、
はい、出まして。
で、各駅停車でね、その時、車内温度が 23.3 度でした。
あ、結構あったかいですね。
まあ、車内ですからね、暖房してる。外8度ぐらいでした
から、ね。ああ、やっぱ外は寒いですね。はい、
で、気圧が1015ミリバールとかね、こんなことも入っております。
はい。
で、市内からこれ出てますのでね、まもなく大きな川。ね、あの、広島ってもう川がいっぱい流れてるんですよね。
うん、
ね。あの、大きな川がいっぱいありまして、
そうですね、
流れていって、で川を渡って、はいはいはい、次出た駅が JR の横川、はい、川っていう駅でしたね。川の名前がついてました。9時3分ですから、はい。で、近くに小さい山があって、これが薄く雪をかぶりましてね、
は
い、ちょっとグレーっぽになっておりました。
そうなんですね。は
い、これ、太田川放水路というところを渡ってるんですけど。
懐かしいですね。
懐かしい。お前と一緒にね、あのやって、かなり歩けましたもんな。まあ、
この文雄君が取材行った後の話ですけどね、僕ら2人で行ったの、ね。
そう、ずっと後ですよね。はい、うん。あの、まあ、あの、いわゆる太田川を、
う
ん、まあ、百名水の取材で、てっぺと一緒に行った時のこの話、思い、まあ、これも、だいぶ重なってますけどね。
そうですね。は
い。そんなんで、はい、で、その次の駅が西広島という駅でした。
ああ、はい、西広島、ね。
はい。で、西広島を行ってですね、はい、で、これ見てますと、
はい、
まあ、いろいろ、あの、面白い病院がありましたね。栄養の養と書いてね、
はい、
神さんの神と書いてね、養神館病院というのが、あって、これ PR の看板がね、あの、なんか窓から見えてね、いろいろ病気の名前知ってるけど、養神館っていう名前珍しいなと思って、
元気になりそうな感じ
ですね。まあ、そうですね、神がついてくれたらいいんですけども、
うんうんうん、
はい、それで、まあ、あのこの辺住宅地がずっとあって、文化住宅なんかもありました、
うんうん、
車内の中吊りにはですね、 YMCA の車内中吊りの広告がありましてですね、でこう書いてましたね、
はい、
YMCA のことで学園生徒諸君の健闘 祈るとか言ってましたよね。 YMCA の予備校かなんかそう言ってる人の、はいはい、まあ乗る大学の入試がありましたから。
そうか、1月28日、ね、はい、28、29だからね、
はい、29ね、なんかそういうような、まあ、受験シーズンですから、 そんなことだったんでしょうね、うんうん、そんなのを見ながら、あ、こんなシーズンなんかと、俺もまあ受験では苦労したなというようなこともありましたね。
そうですね、
はい、次の駅がですね、はい、新井ノ口という駅でした。
あ、
で今回ね、1月の29日の歩きは、はい、新井ノ口まで実は歩いたんですよ、大野浦から。
お
ー、これ結構あれでしょ、
それこそ3万歩以
上、3万超えてますね、はいはい、
歩いてますよね、
まあ、今日どこまで行けるか分かりませんけども、
そうですね、はい、まあ、今日はそんな行けない
とちょっと無理やと思いますね、
これオープニングでもだいぶ時間かかります、
ね、そうですね、はい、はい、でそれであのこの辺になるとちょっと集団住宅、文化住宅のあたりの住宅が一戸建てになってきましてね、ここが一方になってきました。
これもあれですね、ごめんなさい、話はって申し訳ないんですけど、
どうぞ
これ、はい、多分山陽本線沿いに、もう一個別の線路走ってましたよね、
これあの広電ですわ、広電、
広島電鉄宮島線、
そうそうそう、これいいんですよ、これで行きたかったんですけどね、まあホテルはもうこの近くでしたから、
はい、
あえてもう JR さんを使わせてもらったんですけども、これはいわゆる沈殿というやつですよね。広島は今も沈殿が大活躍してますもんね。当時もいっぱいあって、まあ、広島っていい街やなと思いました。
で、
あの新井ノ口、新井ノ口を過ぎて、
はい、
で次に五日市という駅へ着いたんですよね。
なるほど、
今もちゃんとある駅やと思いますけども、
五日市ならぬ五日市、
ね、はい、でここでたくさん人がおりましたですね。
あ、そうなんですか、
はい、平尾外科さんというね、また委員の広告があったり、
はい、
富谷旅館さんというね、そんなのを見つけたり、 あの旅館もちょっと泊まったらおもろそうやなと思ったりしました。
そうですね、
カーブの多い路線で、はい、竹林がやっぱりいっぱいありましたね。広島の大竹のあたりもずっとそうでしたけど、竹がいっぱい取れるんですよ、
ね、
取れるし、
ね、うん、
竹で有名なとこでしょうね、はい、で廿日市の次駅へ着きました。
あ、五日市から、
はいはい、
次は廿日市、
はい、そうなんですか、廿日市ですね、はい、でそれでこれで今度廿日市を過ぎてから今度どこ行ったかと言いますと、
はい、
これ、宮内宍戸という駅です。これ普通おもろい名前ですね。広島電鉄はただの宮内駅なんですけどね、JR になりますと宮内宍戸という、
何でしょうか ねこれこの2つの地名がもしかしたら1つになった系かなとか、
ね、その宍戸っていうのも、なんか串という字の塔みたいな字で宍戸と読む
んです。これ宍戸って読むんですか。
宍戸でしたね、おかしい
ですね。宮内宍戸ですね。
宍戸は僕 の、はい、あのいわゆる書き間違いでした、
うん、
これ
ま、まあ、空と宍って似てますからね。
そうですね、宍戸でしたね、
はい、宮内宍戸。
それから今度、はい、まあ、ずっと乗っていきまして、
はい、
でいよいよこうなってきますと面白かったのはですね、
はい、
JR の広告でこんな広告が出てましたね。第12回アジア競技大会、広島1994年と書いてましたよね。
ああ、なるほど。まあ、陸上競技、
うん、かもわからん ね、
ね、
うん。個人競技大会入場券発売中と書いてました。
そういや、あったな。
うん、
なんか、俺覚えてるわ、その大会。なんか確か日本人の早い人で、なんか結構成績残した。
これも、
伊藤さんか誰かって、
ちょっと
忘れましたけど。
いわゆる先の YMCA さんと一緒で、中取り広告やったんですけど、うん、電車のね。JR 西日本の主なあ駅のですね、緑の窓口で販売してますよというのがあって、
は
い、
あ、そうなんですか、
うん、こんなこともやっぱり JR さんやってはったんですよね。で次の駅がまた面白い駅で、アジナという駅なんですよ、
は
い、
アジナって
読むんですよ。これなあという字は安倍先生の、
そうです ね、 安倍さんの、
うちの方の安倍さんですよ ね、
すね、
政治家でない人の、
そうですね、
安倍さんの、ね、品とかいて、い
や小里編になんか可能の感じ、
ね、うんうん、これは9時22分についてますね。でさらにこれからドンと行きますと、
アジナって読むんです
かね、はい、で宮島口ですよ。
ああ、宮島来ましたか。
もう目の前にね、あの秋の宮島が見えてるんですよ。
あ、ホテルとかあるとこですね。
そうです、ね、そうです、そうですね、はいはいはい、はい、これもう日本三景とかいろいろ赤いて、
ほんまや、宮島すぐそこにあった。
そう、ほんと前ですよ、名所案内とかあってね、で連絡船は15分間隔で運行しておりました。
あ、
まあ、この連絡船は JR さんがやってはるんですよ。珍しいですね。
珍しいですね。
JR の連絡船ってあんまり聞いたことなかったんですけど、
そうですね、
はい、でそれでああ宮島か、まあ、これ行きたいなと思いながら、今回で無理やろうなと思いながら通過して、でこれで、もう間もなくですね、9時30分やったかな、はい、20分やったか、どっちか字が消えてますけども、
はいはい、
大野浦へ着いたんですよ、
はい、着きました
か、はい、大野浦へ着きました、
はい、
でこれ広島から料金が470円でしたね。
安いですね、
うん、これほらこの切符
当時、まあ、今もうちょい高なってるんかな、やっぱり
ここに貼ってるんですよ。
ほんまや。
面白いね。
470円。
はいはい。
懐かしい切符、
ね。これじっと見てたら切符っておもろいこと書いてあるね。小さい字でいっぱい書いてることがあったんですけど、まあそれ言うてますともう今日は時間がありませんのでやめますけども、そうですね、はい、そういう切符もノートに貼り付けております。
はい、
さあ、それでここで、大野浦へ着きました。
大野浦駅ね。
大野浦駅、はい、大変気持ちのいい、よかった駅でしたね。
はいはい、
でね、一番まあ、僕も、なんていうか、あんまりそんなこと気にせん人間なんやけど。
ちなみにごめんなさい、今ね、
はい、
Google で調べたら、
はい、
今510円です。
あ、そうですか。
やっぱちょっと高なってますね。
470円でした。
あ、で、40円。
ね、
昔の方が安かった。
ね、頑張ってますよね、JR さん。
そうですね、29年間で、
うん、
40円しか、まあ、上がってないという意味では、
ありがたいですよ、
ね。はい、ありがたいですね。
ほんまにようやってくれてると思います。
ちなみに33分でございます。
あ、そうでした。
広島駅から。
わかりました。はい、僕何分かわかりませんが、ね、まあそのぐらい
ついてます。大体多分33分。
そうですよね。
まあ、半時間で
これもあんまり JR さんってね、
そうです
ね、よほどのことがない限りは、そんな1分も2分も狂いませんわね。はい、それで着きまして、
はい、
で、一番びっくりしましたのはですね、待合所のところに、
はい、
どういうんですかね、花が生けたったんですよ。
あ、待合所
に、
は
い、うん、で普通花言うたらなんか生け花ボックスで僕と呼んでるんですけど、駅でなんかケースみたいなとこに入ってる花生けが多いんですよね。で地元の有志の方が、
はい、
何々流という方がまあね、はい、ボランティアで変えてはねんと思うんですけど、
大阪の JR 環状線でもね、
うん、どこでもね、ちゃんとした駅は全部あるんです。ここはね、それがね、もうケースの中入ってなくてね、
はい、
4つの猫詳しいタイプ の, あ花台があって、その上に立派な牡蠣の中にカーネーションがね、いっぱい生けてましてね、あ、ここはちょっと普通の駅とちゃうなというね。
なんか大野浦ってちょっとちゃいますよね。
ちょいあります。
選手もそう思いましたけど、はい、なんか歴史にすごいこだわりのある町やな、
歴史とか文化とかです ね,
そ う, ですね、
そういうもんにちょっと一角なんちゅうか違う考えを持ったね、うん、住民の人がおられるし、
こういうなんか歩きやってたら、
うん、
ほんまに行政区画変わったら急に変化があるんですよね。その違いってすごい面白いんですよ。
ねえ、で行政近くがあって大きな違いもあるけど、今度行政の中でも小さい町同士ね、駅が変わるたびにね、その辺の住民の方とかその駅の伝統みたいなものがですね、明らかに出てくるというね。
なるほど。
おそらく山陽本線が開通した時からある駅やと思います、この大浦っていうのは。だからなんかやっぱり大事なとこやったんでしょうね、ここはね。そうです。
なんかね、僕この前調べたら、
うん、はいはい、
まあ先週小野浦でゴールやったんですけど、
はいはいはい、
どうもね、
うん、
この文雄君たちが歩いたその94年は、
はい、
まだね、駅が橋の上に行ってなかったみたいで、
う
ん、文雄君なんかちょっと姿ちゃうない言ってたじゃないですか。なんか今、まあモダンというか、逆に言うとちょっと面白みがなくなったみたいな。
もう全然なくなりましたね。残念でしたね、
あれ。あれ結局なんでかっていうと、
は
い、その、今実際に歩いてる時はね、要するに1階に駅があったんですよ。
そうそう。
で、それがね、
普通の平屋の駅ですよ。
そうそう、2000何年かに、橋上化、まあ、いわゆるその、線路を上でまたぐ橋の上に駅が移動して、まあ、なんで移動したかっていうと、線路の昔は多分片方側しか山側側しか入らなかったのが、
まあ、両方からね、
そう、両方から入れるようになったとか、まあ、あとやっぱりその土地の融合活用みたいな感じで、まあ、駅前にロータリー作ったりとか、なんかそういうことで、どうもその橋上化、まあ、橋の上に駅を移すっていうことになったみたいで、駅の位置自体も、
うん、
その94年に歩いた時の駅よりもちょっとね、南北どっちかにずれてるみたいですね、今の駅は。
そうそ
う、うん、
ありがとう。その辺全然僕分かってなかった。
あともう一つ違いを言うならば、文雄君たちが歩いた時は多分大野市やったんですよね。
大野町、
大野町か、
うんうん、
大野町やったんですけど、今ね、
うん、
廿日市市の地名で言うとね、塩屋っていう場所になってますね。
ね、
この JR の。
当時からも塩屋やったんです
よ。
大野町の塩屋やったんですよね。まあ、あの辺は塩田がいっぱいあったところですから、
うんうん、
塩中の地名よう出てくるし、うんうん、いかにも瀬戸内海らしい感じの地名や思ってたんですけどね、
うんうん。
なんせその駅の作りも、こじんまりとして、非常になんか爽やかでね、
うん。今こんなんですからね、今ちょっと。
いや、全然ちゃうわ。これは、ね、これ化けすぎやで、これ。
化けすぎに。まあ、おしゃれになったんですけど。
いやこれはちょっと、まあ、うん、まあ、別にこれはこれでいいんですけどね。
だから多分エレベーターもできただろうし、
全然ちゃうね。
駅前もすっきりしたし、
全然ちゃうわ。
うん、あ、塩田だけね、塩屋だけ。
いや、はい、そこまで考えてなかったんやけど。
こんな感じや、ほら、この 駅の上に はい、橋の上に駅ができた。こういうのを橋上化って言うらしいです。まあいろんな、ね、大阪でもいろんなところ橋上化してますけど。ま
あ、ありますね。はい、やっぱり良かったですね。昔、家ばっかり言うてられませんけども、非常に感じのいい、品格のある駅でした。
そうですね。
これはまあモダンになってね、ちょっと J-POP スみたいな感じですよね。
そうですね。
どっちか言うとね、キンキンキンキンキンっていうのね、そんな感じがしますけど、当時はほんのおことの音が聞こえてくるようなね、非常にテンテンテンテンテンっていうような感じのね、駅やったんですね。で、まあ、生け花がドーンと大きなのが待合所になったりね、あの感じが良かったですね。でね、これね、面白いのは、当時もうこの辺からなってたんかな、これも、まあ、てっぺん調べてくれたら分かんないけど、駅のベンチがあったんですよ、
はい、
そのベンチがね、木で作った非常に気持ちのいいベンチやった。その長ベンチがあってね、
はい、
その長ベンチの真ん中に2つぐらいね、寝転びができるような装置がついてあったんですよ、はい。
ああ、当時からあったんですね。
これびっくりしました。あれもっと最近できたんちゃうかなと思ってね、思ってたんですけども、大体この大野浦のあたりで寝転んでる不老者の人がおったんかいなということもあって。
いや、おらんと思うけどな。
ねえ、やっぱり一斉にあんなんでできるからね。
まあ単に、もしかしたら、手を乗せる場所やったのかなとか。
かもしれんね。
思いましたけど。
だから普通、ベンチの中に2つぐらい仕切りがあるとね、単に手乗せるというよりも、やっぱり何かやっぱり妨害する
ちゃうかになって。ちょっとなんか、池髄石みたいな感じで、ね。
まあ、そういうことですね。そういうことが。それ、
まあ、車が壁に当たらないようにする石があります
ね。そういうようなのがあったんでね。ああまあ、やっぱりここもそういうことはあるんかというようなね。
どうなんやろうな。
写真残ってますから、確かですよ、それは。まあ、そんなことも感じましたですね。それからね、店、はい、駅の目の前にね、これね、お好み焼きの、まあ、広島ですわね、みおちゃんっていうのがあったんですよ。今もうないでしょうね、この感じではね。
いや、あるんちゃいますけど、駅前はね、そんなに変わってないかもしれないですけど。
駐車場もありましたしね、
そ
して
高下モーターっていう、
ああ、モーター屋さん、
バイク屋さんっていうか、
なるほど、
自転車屋さんがあったりとか、
そうですか、もう駅、
マサ美容室、
ああ、マサ美容室ね、
はい、
ちょっと覚えてませんね、僕はみおちゃんしか覚えてませんけども、
みおちゃん、どっかにあんのかな、
ね、可愛い感じの名前でね、食べたかったんですけど、はい、まあ、朝飯も来たとこやし、
ね、
今日もまあ、コースも長いことやらと思って、これはまだ食べてません。
食べてないですか、
はい、食べてませんね。
ぜひ食べてほしかったです
よ、ね。ほんまですね、はい、この辺のやっぱりお好み焼き食べてみたいですよね。広島焼きやったのかとかね。
やっぱり広島行ったらお好み焼きでしょ。
まあ、柿とお好み焼き忘れたらいけませんね。
ちなみに駅前のパーキング、
はい、
Google によると24時間で400円。
あ、そうですか。
まあ、良心的
な。なるほど、
なるほど。
そうですか。
何の話やんな、お前。
はい。まあ、まあ、いろいろとね、アップデートですから。
そうですね。
はい。で、大野名産というね、もう、土産物屋さんがあってね、
ああ。
おもろかったですね。これ、芋のせ、芋せ、どっちでこれがも、もなか食ってました。
あ、芋せもなかね。
芋せもなか。
はいはい。これ今でもあるらしいですよ。
そうですか。
で、なんかめちゃめちゃ美味しそうやから、なんか、ま、抹茶味と、普通のまあ、小豆味っていうんですかね。
そうそうそう。そうそう。これがね、もう、ちゃんとすぐにね、持ってで帰られるようにね、包装したやつがね、山のように積んでました。
はいはい、ようありますね。
これ面白いなと思ってね。
早いんですよ。パッといけるんですよ。
うんうん。売り子の人がおらんところにボンと置いてあったんでね。結構まあ、やっぱり、どっか土産にこの芋のせ、芋せ、どっちかわかりませんけど、
ね。いや、売れるんですよ。
売れるんでしょうね。
まあ、近くにね、その同じ名前の滝もあったりとか。
そうそうそう
しますし、売れるんですよ、はい、そういうのは。
まあ、そんなことですよね。
はい、田中電機は知
ってます。田中電機は、ちょっと、
ビクター JVC で
ございます。ああ、そうですか、なるほどね。
は
い、その辺一帯を塩屋というんですよね。先ほど言いました、塩屋の一丁目というところなんですけども、
はいはい、
この駅の住所がそういうことなんです。
うん、まあ、塩を作っとったんでしょうね。
まあ、そう当然そうやと思います。うん、それでね、うん、この月山っていうのが、そのね、駐車場があったところにあるんですよ。これ、まあ、人工的にちょっとした、
はい
山を作って、
はい
そこに、まあ、風月みたいなもんとか、あずめみたいな建物を建てたりしてね、昔、小学校なんかもね、
はい、
入り口にそんなんがあったんですけど、はいはい、今、そういう伝統がなくなりましたね。
ああ、そうですね。
あってね、その、非常に立派なね、
はい、
自然石の、
はい
石碑のがあったんです。
あ
で、その、ここで、はい、なんでこれがね、大野浦というね、
はい、
名前になったかということを、名前の由来が書いてあったんですよ。
なんか、先週ちょっとそんな話してくれましたけどね。ちょっと、ね、ほぼ忘れましたけど、
ね。そうですか。
はい、
これね、 これ何年ぐらい前になるのかね、1371年って言いますからね、慶安4年という年らしいんですけども、あ、まあ僕何もわからんと、その書いてある
通り鎌倉幕府の次、
ね、まあその辺りやと思いますね、まあ、
平安時代のちょっと後ぐらい、
そんなんかな、この時にね、ちょうどここを通りはった人が、はい、今川貞代さんというね、
あ、今川さんね、
これ男の人なんですけども、この今川さんという方がこの辺を通った時に、はい、この辺の環境が非常に良かって、はい、風景に感激しはってですね、うん、でそれでね、いわゆる俳句を作ってはるんですよ。この意味はちょっと分かりませんけど、はい、書いてある通り読んでみますとね、はいはい、大野浦をこれかと問えば山梨の、はい、片江のもみじ色にいでつつと書いてあるんですよね。でその大野浦をというその、それからこの駅の名前ができたと、はい、いや駅も普通そこらの単なる地名を取ったんじゃないしね、はいはい、超有名なこの今川さんというね、これ今もありますね、いや生きててよかった、はい、これ周りに
もっと、まあ、これ2018年の写真ですけど、
もっと周りに気があったりしましてね、
はい、レッドさんという方が撮られた、
ね、あ、レッドさんありがとうございます、はい、そうですか、
で勝手に今 YouTube 出してます、
まあ、急に言うてますけど、ね、はい、そんなところでね、はい、この今川さんという方がまあ作られた、
ちゃんと歌詞ありますで、
書いてますやろ、
書いてますわ、文雄君が今言った、はい、これは
大野浦をこれかと問えば山梨の歌えのもみじ色に入れつつ、
片えのもみじですね、
片えですか、すみません、
はい、山梨って何でしょうか、ね、
山の中のまあもみじね、なんかちょっとそう大野浦と呼んだらなんかちょっと赤面したって見ちゃいますかね、山が恥ずかしがったとかね、
あ、はいはい、
いや、これはもう全くもう本当無教養なもんが読んだことですよ、はいはいはい、まあそんなんってね、そういう有名な方が、はい、これ何のためにここ通らはったかというと、はい、これがね九州のね、はい、役所へ赴任する途中やったんですよ、でこの人は、はい、室町かなんかの幕府の、まあ一番大将の方に、うん、九州あたりがまだね、こう室町幕府に従っとらんとこもあると、南朝の天皇系の、まあ、人が勢力持っとるので、うん、お前行ってあの辺りを全部その、まあね、我々 その幕府に従うようなに してこい言われて、で非常にね侮辱もすごかったし、こういう歌のセンスもいい人で、はい、この人を、まあ、して短大というね、サウルという字にお題の題とか組んで、うん、話題とかの時の題、うん、そういう職に、まあ、つかしてですね、この人がその、まあ、いわゆる当時の都から、この道をずっと下ってですね、九州まで行かれたんですね。
この男の人ですか？
男の人です。
はい、はい、今川貞代さん。
貞代っていうか、帝とか、帝とか、帝は。
大貞治の。
ああ、そうですね。で夜は
世の中の。
そうですね。そういう方ですね。そう書いてあったと思います、ね。
書いてます、書いてます。
ああ、よかった、はい、間違ってなかったですね。はい、で、その時に。
まで書いてますよ、文雄君。
あ、そうですか。豪が両春。
あ、両春って読むんやん、これ。
違いますか。なんか覚えてたで言うたんですけど、間違ってるかもわかりません。
あのね、両界の両に、はい、人弁の春っていう。
あ、やっぱり覚えてますわ。
あれですね。
あれね、親方が亡くなってからね、いっぺん出家しはるんですよ。
はい。
親方ちゅうのはその自分を任命してくれたね、まあ、室町幕府の大将ですけどね。はい、で、その時に、まあ、出家して両春という号になったとかね。まあ、その辺詳しいことが、この、日自身がすごいですよ。駅名をこんなんあって、しかも超有名なそのね、歌人の方の名前を使おうて、駅の名前に使おうたというの
は、ね。まあ普通ね、例えば僕らやったこの千里中央駅の由来はこうですよっていう日なんてないですからね。
ないし、またそのだけの風景、風、なんていうか、名前って自分の住んでるとこ悪いわけないやけども。
まあまあいいんです。いや、ていうかまあこういうのを作るのが面白い、
ね。面白い。
別に言い悪いとかじゃなくて、
そうですね。
まあ意識高いというか。
あ、そうなんです
ね。まあ楽しませてくれますよね。
はい、でそれと同時にもう一つ日があったんですよ。
ああ、もう一つ日
があった。もう一つだって、一里塚が日があった。
ああ、一里塚、ね。
はい。はいはい、一里塚というのが、まあ大体古代の道にはみんなつくんですよね。はい、これ中国の影響なのか、その辺わかりませんけど。
まあけど、あったらわかりやすいですよね。
もちろんそうです。
そうです。わかりやすいと思
う。で、この辺はね、東海道53の時の一里塚はですね、はい、また違う木を入れてるんですけども、この辺は松の木が多いんですよね。で、その一里塚がこの駅の近くにある。 になったんやけども、うん、駅ズバリやね、一から100メートルか200メートル離れてたところになったんやけども、うんうん、まあこれも一つですね、あこういう古い、1000年ぐらい前にできた道の一里塚やから、この駅の誇りとして、大野浦の誇りとして、はい、今川さんのところのその花碑と一緒にね、築山に建ててるというね、あまあ大田途端にそういうようななんかね、あの平安の末期から鎌倉に、うん、に行くような鎌倉やったかな、うん、いや 室町でしたね、室町ですね、行くようなあの、まあ、そういう歴史の世界が出てきて、まあ共有のね僕みたいなもんでも、あこれはちょっとこの町を追うのはちゃうでというね、ちょっとセンスのいいとこやなっていう感じがしました、
ね、なんか今はねその駅の南側、はいにあるみたいですね。
ああそうですか、は
い、あの山側のそのちょっとそのロータリーみたいな
ところ、まあ昔もそうやったんちゃうかなと思いますけども、
は
い
は
い、
大野浦駅西口の、はい、タクシー乗り場のあたりに、なんか移設されてる。
なるほど。
移設というか、まあ、もともとそこにあったのかもしれないですけど。
かもしれませんね。はい、まあ、タクシー乗り場もありましたね。
そうですね。
はい。まあ、そんな大野駅降りて、ちょっとここはおもろになりそうやな、という、
ね。そうやな、もうここだけで終わりそうやけどな。
あいや、まあ、気づかないといけません
ね。お好み焼き屋もあるしね。
そうでしたね。
ちょっとお腹も減ってきたし。はい、
まあ、まあ、まだ減ってませんけどね。
あ、そうですか。
はいはい。はい、で、それで、そのね、当時ね、あの、おばあちゃんがその日の近くにね、乳母車を押してはってね、はいはいはい、その乳母車でですね、これね、はい、あの、物を売ってはりました。
え、
ね、おばあちゃんが干物、干物、魚の干物。おもろいね。昔、自分の、あのね、子供を乗せたような古い島で作ったような乳母車があってね、そのところにね、屋台開いてですね、そこで売ってはってね、それもまあ、ちょっともう買うあれがなかったんで、やめましたけど、美味しそうなもんが売ってはるなという。
なんや、イカとか、
ね、まあ、そんなんやったら、そういう干物でしたですね。まあ、この辺、あの海が近いし、
あ、海近いですね、
美味しいもんがいっぱい取れると思いますよね。まあ、まあ、まあ、柿は一番ですけどね、やっぱりね、これはね、それでまあそんなとこであの駅の碑を写したり写真を撮ったりして、
はい、おばあちゃんを撮ったり、
ね、おばあちゃん撮ったりしてですねで9時46分に、はい、まあいよいよ行こうかと、
はい、やっとスタートですか、
はい、ここで出発の号令が、はい、まあ、ディレクターからかかりましてですね、はい、みんなで万歳しながら出発しましたですね、はい、はい、これからちょっとしばらくこのいわゆる大野浦のメインストリートっていうんですか、はい、歩くわけですけども、うんうんうん、キリスト教の教会がありましたね。どことなしになんかキリスト教の匂いがしてたんですけど、あ、なるほどなという、そういうこともあって、ほんでもうちょっと行ったところでね、
これか、
うん、
山山陽イエスの なんたら教会、
そうですか、はい、名前までちょっと書いてませんけど、はい、キリスト教教会と書いてます、
はい、
それからちょっと行ったところにですね、はい、大野浦のですね郵便局がありましたね。
ありましたありました、
はい
はい
はい、あ、これもう、はい、あのここはしっかり写真も撮ってますし
ちゃんとあり
ますよ、あのね、はい、あ、この曲や、
可愛 いじゃないですか。
可愛 い曲ですよ。面白いですね。あの本当にね、なんかあの親指と人差し指でつまめるような小さい曲ですけども
。なんかけどちょっとこう家みたいな感じですね。うんうん、ね、
上になんか
2階住んではるんちゃうかな。
局長がいてるんかいなというような
局長というかね。感じも
しましたね。はいはい。う
ん、
まあ大野浦郵便局9時48分頃。
可愛 い郵便局、
ね。そうなんですよね。うん、でこれでね、あのこの辺からまああのバックに面白い山が見えるんですよ。
何やろ山。
はい、あのこれもう引いてみたら。あ、後ろ曇ってますね、グーグルさん撮ってる時には ね晴れてるとね、
う
ん、山の上に3本ぐらいね、なんか入れば入れたみたいな山があるんです、はい、岩がポンポンポンと3つあってね、
はい、
あ、面白い山やなと思ったんですけども、はい、電車から見てたら結構山の上に雪があったんですけど、ここから見たらその入れば山にはですね雪はなかったですね。
何の山やろね、
ね、なんか言われてる芋の精の滝のある山たちあうかいなと思ったんで、はいはい、これも単なる予報ですけど、
さっきのモナカの名前の由来になった
そういうことですね、はい、はい、あ、モナカ、そうですね、
はい
はい、それで原2丁目というところがあります、はい、この辺で
原、ね、
この辺林原とか、はい、下原とか、はい、前原とかね、原の地名がごつ多いんですよね。まああの平あま割とこの辺山国ですから、
うん、
あんまりあの平地がなかったところに結構この辺は平地があったんかもしれませんね。そんなんで、それからさらにですね、西教寺さんというね、お寺がありました、
はい、西に
教える寺ですね、ですね、
はい、なんか結構大阪とかでもありがちな、
まあ要はね、寺の名前としてはね、はい、
名前
失礼ですけど平凡な名前ですよね、そうそうそう、というあるいはまだ、まあ、非常に、
まあ、多分同じ宗派とかなんか、
まあ、多分そうでしょうね、
あるでしょうね、
はい、
おそらくね。
で9時50分になりますと、はい、あの大野西小学校というね、西教寺さんの方の近くにありましたですね。
これか、結構立派な
立派な学校ですね。
もうプールもすごいよ、はい、でかいよこれ。
大野中学校って2つ並んでね。
はい、これやな、
はい、大野中学校は特にすごかったですね。
うわ、
体育館のデザインがね、 まあ、もうなんかちょっと有名な建築屋さんに頼まはったんちゃうかというぐらい、
そうです
ね、装飾もしっかりしてましたしね、建て方もしっかりしてましたよね、まあ、こういうやっぱり教育というものに熱心なところ、
あ、そういうところ
なのかな、いろいろとこうそういうようななんかセンスの良さみたいなものがね、ちょっとしたところに出てきますでしたですね、
こんなんですよこんなん、
あ、そうです、そうです、そうですね、はい、
あ、小学校だから中学がこう同じ敷地にあるんかな、
よく似たところにあります、
いいですね、これもうすぐ隣同士って感じ、
まあ、まあ変化はないけどね、もうちょっと遠いところ行きたいということもあるかもからけど、
いやけどこっちの方がね、うん、あの今の流れとしては、
ね、
あの結構小学校と中学校を今日一貫でやるっていう、
ね、
その行政もね、
あ、なるほどね、
私いつやな、
お前もこの、ね、近くの小学校中学校と横にあったわな、
うん、あったあったあった、
東岡中学校とね、八中ですよね、うん、まあそんな意味でここもそういうこと
になったのかな、似てますね、
はい、それでこの大野中学校の前にはバスの停留場があって、はい、バスの停留場があって、まあ、広電バスですね、広島電鉄バスが来てましたですね、はい、それで小川が近くにあって近くにタバコ屋さんがありました、
タバコ屋さん、
はい、万引き防止協会というのが昔あったらしいんですけどもういろんな協会もあるんですね、
協会作っとった、
万引き防止協会のステッカーが貼ってましてね、でタバコも昔は1000倍でしたわね、
あ、
で塩も1000倍やってね、
あ、確かに、
ね、あのね、塩小売所というね放浪の看板が下げてましてね、
あ、まあ、当時は、ね、はい、そんなことなかったですけど、もっと古い看板、
ね、古い看板を外さずにね、はい、あの綺麗な放浪があって、で右横のところにまたその川が流れてました、
あ、
大野中学の正門があって、
はい、
でまあ、あの鉄筋の4階建ての立派な建物
で、ね、あ、これか、
ちょっとこれこんな建物中学校でええんかいなという ね、そんな感じがしました、
ね、めちゃめちゃ立派ですね、これ
立派でしょ、
なんかどこの金持ち学校やねんと思ったらこれ公立なんですよね、
ちょっとホテルみたいなとこもあるしね、あのそんなところで、まあ、はい、
それからこれが中学の校舎ね、おそらく、ね、
で近くにまた、はい、芋瀬橋、芋の瀬橋って言うんですが、あの橋があって、その橋を渡りながら、はい、大洲神社の参道というところ、大洲神社は行きませんけど、参道の入り口を越えて、
はい、はい、越えて、
はい、はい、そしてさらに行きますとね、
はい、
大きなお屋敷があったんですよ。
おお。
その家の前に立ち入り禁止とか言ってましたよね。
ああ。
どうしたんかやなと思ったらね、これ JA、はい、JA っていうか、
はい、
の農協さんです
からね。ね、
うん、JA のね、佐伯中央というね、これ、ね、佐伯郡という郡なんですよ。
ああ。
で、その JA の佐伯中、あの中央の看板が出てて、なぜか立ち入り禁止になってましたね。
ね、
どうしたんかやな思って、
ね、まあ、黒服とか出てくるんですかね。
まあそうかもしれませんね。
じゃあ出てこい
んですか、まあ。黄色と黒のロープが張ってましたんで。阪神タイガースのね、中まで入っていって、ま
あ、いわゆる警戒職ってやつですね、
まあ、逮捕されたらいかんの で、
そ、 で、ね、
それはもうやめましたけど、はい、立派なお家でしたね、なんであの家があんな一個だけ、
なんかちょっとありそうですね、
ありそうですね、まあ、あの探ればまたいろんなのも出たんでしょうけど、まあ、そういう人ではなかったもんやから、
ね、
今回はさらっと、は
い、さらっといきました、
はい、塩見山西教寺というね、
はい、
塩見山さん西教寺と浄土真宗のお寺でしたね、
てっぺん言うたよね、あ、西教寺ね、
西教寺さんが、
はいはい、
で そこも継ぎまして、
はい、
で中津岡川って大きな川が流れてきてるんですよ、これも面白いでしょう、中津は大阪この近くの中津です、はい、中野、はい、
どこでもありますよね、
まあ、ありますな、で岡中もそれに継ぐんですよ、岡山の岡が中津岡川っていうのがあって、
なんでしょうね。
なんでしょうね。まあ大きな川でしたけども、
うん、
その辺があって、
うん、
だんだんだんだんと行きます。そうですね。これ新幹線にだんだん近づいていきます。
はい、ああ、この辺りですね。
はい、わ、はい、かりますか。
わかります。わかります。
はい。で、それでさらに
行きます。今日は調子いいですよ。
はい。中央公民館。
はいはいはい、
あります。10時16分でしたけどね、
はいはいはい、
でその辺の電柱を写真撮りましたのですね、
はい、
イカダという字にね、
はい、
大津の通と書いてイカナツっていうんですか、そういうのらしいですけど、そういう土地のところで、
あ、はい、
まあ、この辺までひょっとしたらこの川は伝わってイカダが上がってきた
かもしれないですね、
降りてきたんちゃうかいな、
まあ、山の木運んだりとかね、
そうなんですよね、
多分してたでしょうね、
はい、でその新幹線の下を渡ります、
あ、山陽新幹線の、
はい、山陽新幹線の下を渡ります、
ね、あ、わかりました、はい、この辺りね、
でこの辺からその歴史の散歩道という、
は
い、このまあ教育委員会の方と歴史を論会か、はい、なんかそんな方がやってはります、
はい、
まあ千年ほど前にできた、はい、まあ、奈良時代中華の、
うん、
まあいわゆるなんちゅうかこの山陽道ですね、
はい、
もう この辺では西国街道言ってますけども
、あ、らしいです ね、
ね、西国街道の
広島は西国街道で、ええ、山口が山陽道、
そうです、基本的にはね、
いいらしいですね、
でしかも広島の場合西国街道で、コースとしては都から長崎まで、
京都から長崎まで
入れてるんですよね、 うん、この辺もちょっと、まあ、県が変わると呼び方も違うんやな、という感じがありました。まあ、
言い方本当難しいです。
はい。まあ、こういう、その山道の方、どんどん行きます、
ね。もうね、ふみおくん、今、この辺りね、はい、すごいんですよ。JR、あの、山陽自動車道の、これね、大野浦料金所っていうんですかね。
ああ、インターチェンジ。
大野浦インターチェンジ。はいはいはいはい。ができてて、はい、まあ、ふみおくんらが歩いた94年も、はい、多分あったとは思うんですけど、だいぶこう、様変わりしてまして、ね、なかなか道程が難しいですね、道の。
僕らが歩いた時は、はい、その山陽自動車場じゃなしに、道やなしに、はい、広島岩国道路やったんですよ。で、まあ、この辺、非常に交通のきついところの割に、もう道がもうめちゃくちゃな道で、もう渋滞から事故からそんなのいっぱいあったんでしょうね。うん、
まあ、いわゆる交通戦争の時代ね。
交通戦争、ほんでもうね、人は引かれるわ、もう排気がもう飛んでくるわ、ま
あ、空気も悪いし、
うん、ということで、まあ、はい、山陽自動車道の設計ができてたんで、うん、まあここだけちょっと一橋先に工事したんちゃいますか。
あ、
でここだけ開通させたんやと思う。広島から岩国に行く間がですね、はいはいはい、観光も使えるということで、後に山陽自動車道ができた時に、まあ、これ使って、はい、行ったというようなことになるかも分かりませんね。
だからそのこの当時はまだその山陽自動車道ではなかったんですね、おそらく、ね、
岩国自動車、広島岩国道路、
あ、まあだからちょっとバイパスみたいな扱いやった
わけですよね。まあ、そういうことやと思いますね、
は
い、
それが今では、はい、まあ立派なかどうか分かりませんけど、
はい、
山陽自動車
なかなかなもんですよ、
はい、料金所もちゃんとあってね、
はい、やっぱり大きな構築物ですね。
うん、でかいです。
すごい、あの辺で見るともうびっくりしますよね。
だから僕らとしてはね、その旧山陽道の道がほとんど分からないっていう状況なんで、
そうですね、
ちょっとまあここら辺はちょっともしかしたら地図では示せないかもしれないですね。今ちょっと Google の地図見させてもらってますけど、
そうですね、だからまあこういうように山陽自動車道とか新幹線ができることによって、うん、まあいわゆる1000年もっと前にできたその道路がですね、うん、もうめちゃくちゃにずったずたにされてしまってですね、うん、さっぱり分からないようになってるんですよね。
そうですね、ワイヤーになってるわけですよね、
まあ、うんうん、ただまあこの辺りは比較的開発が遅れたところやから、昔のそのね、700何年かにできた、うん、その昔の旧山陽道ですよね、うん、まあ近畿の都から、うん、まあ太宰府まで行ったという、はい、今でいうと国道1号線みたいになるんですけど、うん、それが比較的残ってるんですよね。
あ、
それ残ってるから、それをなんとか、この大野浦の人にこんな有名な道がここ通って、うん、まあいろんな方がここ通ったよねということがやっぱり今のね、人に知らしたかったから、こういう歴史の散歩道を作られたんでしょうね、
うん、
さあそんなんで、はい、もうちょっと行きますとね、戦場というところがあるんです。
ということはもうすでに今、
はい、
山陽新幹線の下を越えて、
越えました、
さらにちょっと山の奥の方に入っていくわけですね。
ですね、はい、はい、それを入っていって、
はい、
もうこうなりますと、道が、幅が1メートルぐらいの道でね、もう本当に、もう言うてみたら、まあ、いい意味での田舎道ですわ。もうね、草は生えとるわ。
はい、
もうもっとなるとね、もうそれこそ50センチぐらいになるところもあります。それがまあ、1000年ほど前には大道やったわけですから、
ね、
大道なんですかね。
う
ん、そんな面白いですね。
幹線道路
って、ね。そうなんですよね。うん、で、この辺りが今から、やはり山の方行ってますけども、
はい、
地元の人の話によりますと、はい、この辺まで海が入ってた言ってますね。
ああ、そうなんですね。
うん、だからまあいろいろ埋め立て、まあ、瀬戸内海特にこの辺りものすごい埋め立てがある。でそれは人の手で埋め立てたのもあるし、同時に今度川がね、
うん、
いわゆる花崗岩系の山ですから、うん、中国山脈がそこから砂をいっぱい運んできて、
うん、
川の三角、地というか、それをまたもっと強固な埋め立て地にして、そこをまあ塩田にして、はいはい、まあ大きく稼いでたというところなんですよね。
だから今の地図見たら、はい、なんか小さい丘みたいな山がポツンポツンとあって、まあその山と山の間にコンクリートが敷き詰めてて感じだったんですけど、昔は多分ここがぐじゅぐじゅのなんか、沼みたいなとこだったりとか、
うん、沼でもあり、もう海でもあったんですよね。
海でもあったんを、その川が上流から運んできた砂とか、まあ、もしくは人為的に埋め立てて、
う
ん、まあ今のこの場所ができたっていう、
そういうことです
よね。かなりその土地的には軟弱な土地ですよね、はい、そうそうそう、ここはね。
広島もそうですよね。
ああ、太田川のあたりもすごいですよね。
広島の市役所がちょっと高台にあるじゃないですか。
はいはいはい、
あれは昔島やったんですよね。
あ、
まあそんなんで、この辺も丘みたいなところがね、多分、うん、多島海ですから、瀬戸内海っていうのはいっぱい島があったんですからね。うん、その島やったんやと思いますね、うん。それが今陸になって、突然丘があるというようなね、うん、ポコポコポコポコとした山があるところですからね、そういうところはおそらく島やったんやと思います。
多分、文雄くんが歩いたのは、 はい、この辺りかなっていうところ今行ってます。これがその例の川です。
ああ、そうですか。
岡なんとか、中津、はい、岡中津川でした
ね。岡中津川、そうでしたね。
はい。
あったかな、はい、はい、はい。もう言うたこと忘れてますね。
これです
ね。間違いないと思います。
この川、はい、この川。
はい、わかりました、わかりました。
こっちが山の方なん
で。はい、わかりました。
ちょっととりあえず適当に言っときます、
ね。はい、はい、はい。いや、この辺の雰囲気と全くぴったりですよね。
そうですね。右側に川、左に、はい、まあ、民家みたいな。
はい。で、この辺、その長州征伐という、まあ、はい、幕府軍と、
はい、
まあ、いわゆる山口の長州の兵隊さんが戦おうた、
はい、
戦界出てきます残念さんの話とかいっぱいありますね。
ありましたね。ね、あの辺面白かったです。
あの辺の、まあ、戦場にもなってたんです。
あ、
この辺全体は戦場やったんですよね。
あ、はい、
ほんで今言うたに二股のところを右の方へ行きまして、
はい、
竹林があったりしましてですね。でもこの辺になります建築の販売みたいなところが資材置き場が出てきてですね、当時はですよ、
はいはいはい
はい、まあ、幅3メートル1メートルぐらいの道のとこもありましたね。池が出てきましたですね。
お池。
もうこの辺ほら瀬戸内海気候ですから雨が少ないんですよ。
はいはいはい。
だからまあ大阪のこの豊中もそうですけど池がいっぱいあるんですよ。ため池があってね。そういう池が今も残ってるというね、
はい。
それと同時にやっぱりこの辺もイノシシがいっぱい出るんでしょうね。
はい、
イノシシがこう作物を荒らさんようにね、うん、イノシシの柵みたいなのがあるんですよ。トタン板がずっと張ってるんですけどね。
はいはいはい、
そんなんが出てきたりしましたね。はい。はい、さあそれからこの池の一つがですね。
はい、
これ大野で、
はい、
最も古い。古いですね、灌漑用のため池っていうのがあって、
は
い、うん、これもあの道ほんともう草まみれの道で、まあ、獣道のみたい道ですけど、そこの横のところによ
く見れば
ですね、よく見れば、よく見れば池がありました。
あ、それは古い、一番古い、
この一番古い大野で一番古い駅が書いてまして、なんか大野のあの町の歴史みたいなものが乗ってる池やと。
なるほど。
言うてましたね。
まあ、多分由来とかももしかしたらあったんかもしれないですね。
まあまあね、歩いてるもんとってあったんだろうね。
うん、
悪いけども、ただの池やったん
で、まあ、沼みたいな。
沼の池でちょっと構えたないなと。まあ、町民の方にちょっと誇りのある、これは。
まあ、一応歴史的に、ね。
ちゃんと、あの、看板がね、教育委員会の看板が出てるということなんですよね。
なるほど、
はい。それからさらにどんどん行きましょうね。
はい。
で、心の辺りからね、ずっとね、あ、今も言いましたように、うん、あの、これが、まあ、できました。この辺で、
はい、
旧山陽道というか奈良時代の山陽道ができたのがですね、
はい、
729年ぐらいなんですよね、
うんうんうん、
729年ぐらいにできて、
はい、
この辺りに、
うん、
まあ、あの旧山陽道の宿駅があったんですよ。
あ、
それもまた残ってるんですよね。
すごいですね、はい、まあ、残ってるとか日が残ってた
日っていうか、まあね、あ、発掘してみたら分かったとかね。
あ、
それをまた国名に、まあ、皆さんあの掘り起こして歴史をですね、後ほどのに伝えてはるという、
みんなあの執念でやってはったわけですよね。もうこのままじゃあかんと、大野はもう廃れてまうからっていうので、まあね、
大野とはちょっとちゃうんやと、はい、かなとかというようなエリート意識みたいなものを時々感じました、
ね。わ、まあ、かるわかる、うん、そういうの大事やからね。
まあ、大事です。
そういう気持ちがやっぱり、はい、こう古いもんというか後世に伝えるわけですからね。
それが歴史をねの意義ですよ、資料ですよね。
そうですね。
そのために歴史単なる何があったあれがあったっていうんじゃなくて、やっぱりそこに住んでる人は、うん、やっぱりそういう土地から俺はまあ出てきたやというような誇りはやっぱり持てるという、
ね、それ大事だと思います。
それを持たそうという意味がものすごいよく分かりました。で、例えばこの辺にね、
はい、
高畑貝塚という貝塚があるんです。
あ、は
い、これがまたね、あの、だからこの大野というのは、
はい、
まあ、729年のあたりにここでまあ古い大野を通ったですね、
うん、
まあ、あの古い旧山陽道の、まあ、駅があったと同時に、はい、それよりもっと前に貝塚がいっぱいあるということは、弥生時代ぐらいから、あるいはもっと縄文時代ぐらいから人が住んでたということですよ、ね、
貝塚ってあれでしょ、あの、はい、ゴミ捨て場とかよく言われてますけど。
そうですね、はい、
ね。
でこのね、高畑貝塚跡っていうのがあって、
はい、
ここをまあ本当にもうなんかね、顔に竹が刺さるような細い道ですけども、かきわきかきわき行ってましたらですね、
はい、
ここにまた立派な看板が出てきてね、
はい、
この、 あの大野町の中丸さんという方がね、
あ、中丸さん、
大正時代の終わり頃発見された貝塚屋と書いてあるんです、
はい、
中丸さんって今もおられるんか、中という、ね、大丸の丸ですよね、
中丸さんね、
うんうんうん、はいはい。でね、これね、あのハマグリとかアサリの類がですね、
はい、
もうこの辺もういっ ぱいもう何メートルも積むぐらいたくさんあったと。で昔の人がやっぱり食べるために、はい、まあ瀬戸内海で取ってきたそれをですね、うん、食べた後貝殻を一箇所に捨ててたんですよね、うん、おもろいですね。人間で捨てるところを決めるとやっぱり全部捨てるというね、うん、まああのゴミはそういうのに捨てたらやっぱり混乱するのかもわかりませんけど、うん、そういう貝塚がいくつもあるんですけども、うん、でそれでそれにで中村さんが発見しはっていろんな方がその貝塚の方を研究しはったらですね、うん、貝塚との貝のかけらとかと同時にですね、はい、土器のかけらも出てきたと。あ、うん、これ弥生の時やったと。
あ、なるほど。
それと人骨が出たと。
あ、
うん、人骨が出てですね、
はい、
これはまあねおもろいですね。京都帝国大学のですね清野健二先生っていうのが選ばれたらしいんですけども、もうこの方に判定をしてもらいましたらね、
うん、
もう本当に立派な頭蓋骨やったらしいですよ。壊れてない約2000年前のもんやったと。これ2000年前の若い女性のね頭蓋骨やったってことが分かったというね。だからその方がまあどういう加減かしらけど貝塚の中に掘り込まれてはったんかしらけどあったということですよね。それとイノシシの骨もたくさん出てきたと。だから2000年ほど前ここで生活してる人がたくさんあって大野人のまあ元祖みたいな人ですよね。弥生時代もあったんか分かりません。今のところは弥生ちゃん縄文もあったんか分かりませんけど、僕の見たところは弥生が古かったような感じがします。でそういうようなまあことも連綿と書いてましたね。なかなかここ進めませんのですよね。
そうですね、
看板写しだけでも時間がかかってですね。で周りにはまあ椎の毛とか雑木林とか竹林がいっぱいあって、もうほんまにふっと油断したらなんかこう雪女とかなんかそういう妖怪みたいなのも出てきそうな場所ですよね。はい、落ち葉がいっぱいありまして、踏むたんびにあの靴がずるずるっと潜っていくような感じで、もう下手したらその池へはまったら多そうだよということ で、ね、まあ慎重にしながらね、
はい、
本当に杖でも持っていって歩くべきだったですね。前を探りながらですね。
なるほど、
はい、ピッケルとかそんな感じがいりました、
ね、
でそれでまあとりあえずこの坂畑貝塚の跡を見に行かなあかんということで、はいはい、ちょっと離れましてですね、
はい、
でもどこにもわからんかったんで、どこ
へ行くか。
ああ、結局ね。聞きましたらですね、これ、はい、ここやっておっしゃって、
うん、
それ、まあ、道の脇に、ちょっとした8畳敷ぐらいの広場があって、うん、そこにね、車が止めてたんですよね。
はいはいはい、
で、近所のおっちゃんが、あこやでって言われた。そこへ行ったら、貝殻だらけ。はい、まあ、一つぐらいええやろと思って、
はい、
拾ってきた貝殻がこれですよ。
あ、これね、
はい、
ちょっと見せてください。
当時のね貝殻はシジミなんか、シジミっちゅうんかな、アサリっちゅうんかな。
アサリかシジミか
な、ね、うん、シジミはまあね多分あの海やからおらんかったかも分かりませんけども、普通3倍とか4倍の大きさがあった言ってましたね。でまあ、 もちろん大事なもんやし、ただまあ道に転げてたから、まあ、石平のつぼりで2つだけ取ってきたんですけどね。
まあ3つですけどね、
3つありましたから1つ減らしました。
あ、1つあれか、割れたかもしれない、ね、
いや全部、
ね、
うんうん、うん、まあ
これがその何2000年ぐらい前の
、まあ、若い女性の図頭蓋骨があった、
場所の
高畑貝塚のからのところに転がってたあの貝殻です。
なるほどね。はい、あ、高畑ってね、
はい、
今見たら一応あの交差点あるんですよ。
あ、そうですか。
あの元町中の方にね。
あ、なるほどね。
山陽新幹線の高架下やと思うんですけど、
うん、
高畑交差点っていうのがあるんで、うんうん、
なるほど、
まあ、多分こっから山の中入っていったとこでしょうね、おそらくね。
と思いますね。
多分ね。
はい。まあ、あのコンクリートの道があったりしましたんでね、うん、そんなに細い道ばっかりではなかったです、ね、
う
ん。
これちなみにこれが高畑交差点で、
あ、もうこれ、これごっつい道がありますね。
で、
ここね、
こっち行ったら、
はいはい、
あの岩国とか宮島方面なんですけ ど、
はいはい、
反対側行くと、
はい、
これね。
これ新幹線の、
これ新幹線ですね。これがなんか、
あ、はい、あ、
この辺りから、
こういう、そう、そう、
この、あの、なんか、なんて、鳥居があってね。
そう、そう。昔の雰囲気です。
はい、そうそう。で、山の方入っていくんだなっていう。
その通りですね。
は
い。で、車の止まっているところや、言うて見に行ったら分かりまして、誰が見てもこれは貝塚やないってことは分かりました
ですね。すごい、今でも出てくるんですね、
はい、
そんなんが。
で、この辺りに、
はい、
またね、その、高畑というところと、まあ、ちょっとまあ似てる、という似てる地名があるんですけども、
うんうん
うん、高庭の、
はい、
高い今度は庭とか組んで
畑にはなし、
はい、高庭の馬屋という馬屋とかね、駅のね、
はい、
なんとか駅ステーションもあるじゃないですか、
はいはいはい、
それに屋敷の家とかいてね、はい、馬屋と読むらしい。
あれ馬屋と読むんですね、
う
ん、
高庭の馬屋というですね、
はい、
これねちょうどあの天平元年中ですか、
うん、
729年に、うん、まあ、あの都と九州をつなぐ、まあ、大きな道を作ろうという時の制度でできた駅があったんです。
あ、
これがもうここやということが ちゃんとこう分かってましてね、
はいはい、
で同時にまた同じところにですね、
うん、
また制度が変わったんかしらが呼び名が違うんですけどね、
はい、
脳っていうんですか、もうこれ、はい、字は言いませんけどもね、
はい、
脳という駅も跡があったということで、この辺りはだからまあ729年ですから、うん、1200年ぐらい前なんですかね、違いますか、今2020年から
1300年、
あ、そうですか、1300年ぐらい町の、まあ、日本の道路制度ができた最初の、はい、まあ、道路の駅があったってことをして、
なるほど、
はっきりここは言われているということですよね、はい、
うん、
でそういうところに、うん、またこれもエピソードがありましてね、
はい、
万葉集の石碑があったんです、
は
い、はい、もう石碑が多いところで ね、 でね、なかなか進めませんだよね、
うん、
でこれ 何の石碑かいなと思ったら、
うん、
ちょうど729年に制度ができて、うん、
はい、
その制度っていうか新しい道をですね、
はい、
今度熊本県のです、肥後の国いうと熊本県ですよね、
はい、
そこから役人の人が、
はい、
向こうに収めてた役人の人がですね、
うん、
いろいろの人を連れながら都へいろいろ事務報告とかね、
うん、
なんかそれで通行してはったわけです
よ、はいはい、
ね、新しい振動を使って都へ行くということで、
うん、
その中の18歳の少年がいてたんですけども、
はい、
まあ、青年中が少年中がいててですね、
うん、
その人がここのところで病気になったんです
この高畑というか、
熊本から、
はい、
都へ行く時の途中の、
まあ、まあそれはだいぶねしんどい移動でしたから、
もう移動でしたね、
病気もなるでしょう、
病気になってね、
はい、
残念ながら死んだんです。
ああ、亡くなった。
でそれで、うん、まあ非常に悲劇的なことやったということで、
うん、
ね、これがまたね面白いんですよね、この福岡県、まあ、筑前の国 のですね、
はい、
一番偉いさんの、まあ、いた山の上奥良という人がおるんですけども、
ああ、なんか聞いたこと
ある、これも万葉集よう出てくる人ね、はい、この人がその事件にまあ、聞いてですね、
うん、
まあ、感動しはって、
うん、
まあ、
まあ、歌を作った、
歌を作った
多分 ね、 ね、知らんけどね、
そういうことなんです
ね、多分何でも歌作るから、
そうですね、歌でまあね記録した、その歌がここに大きく出てました。
ああ、何て書いてましたか。
まあこれがね、
はい、
出生きし日を数えつつ今は今日と我をまた巣だねやったから、父母はとか言ったんだよね、
うんうん、
要はお父さんお母さんはね、
うん、
いつ帰ってくるかやろうと待ってるけども、
うん、
私はここでですね病気を持って死んでしまいますというようなことを、はいはい、まあ多分少年が言うたやろということを書かったというような、うんうん、そんな細かいことが、
なんかどうでもいい話やけど
どうでもいいことないですよ、大事なことでね、やっぱりね親子の情ですからね
そんなん何年前の話ですよ、うん、
これ千何
年前の話を、
うん、
未だに残ってるってもう、うん、すごい
ちょっと考えられるとこですよ、ここ。
ちょっと、こう、大丈夫かなと思いますけど、
うんね、
大丈夫かなって心配になってる、
うんうん、ね、まあ、そういうね、普通の人はそう思いますけど、やっぱりこれ、こういうとこで生まれはった人については、これが大事なんですよね。
いや
しかも、その、ね、山の上のオクラなんて、超有名な人が、こういうことをわざ、
ね、超有名
か。18歳の少年が亡くなって、
そんな有名ちゃやろ、
しかも、その、ここのところのですね、高畑の馬屋というところは、役人の人はね、病気になったら家の中で入れてもらえるんですよ、
うん、
でこういうお月の人がね家の中に入れてもらえへんということで、うん、おそらく地べたにむしろでも引いたところで亡くなったんちゃうかということがこの小倉さんの気持ちに響いてですね、こういう歌を作らはったというね、う
ん、
う
小倉さんも大変やな、いろんなことあったら歌を作らなあかんから、
う
ん、
まあそうでしょうね、
感受性豊かな人
やったりな、
ちょっと大変な人やな、
まあそうかもわかりませんね、
まあまあそういう時代でしたからね、
はい、でその近くに高畑の薬師堂っていうのがありました。
あ、
これはもうちょっと出てないでしょ
うね。いやもうね、 Google の地図では追えないです。さすがに1300年前は追えないです。
そうですね、
はい、
この薬師堂は今もあるんですよ。
あ、まあまあまあ、
うん、そうで、ね、この薬師堂の子が入ってても僕は本当にびっくりしましたもんね。家の中にね、
はい、
名中字がいっぱい書いてあるんです。
あ、それ やばいやつですよ、それ。
名とか、
それはやばいやつ
です。何やろうなと思って、うん、これ普通の名画にも愛の愛、
はいはい、
だからカタカナで名ってペケチ、
ペケね、
はい、それが壁にずら
ー、それはもう
かなりね、これは大変やなと思いました。
よく地元どこあるやつですよ、それ。
そうですか。
張り紙やたら貼ってる家とかね、
はいはい、
あ、そういうのじゃないんですか。
いや、そんなんじゃない。要はそのこう薬師堂へ行って、はい、目の悪い人がここへ、はい、そういう目と書いてですね、
はい、
自分の目の絵とか収めれば目が良くなる。
あ、
信仰です、これは。
あ、よかった。
うん、
なんかその、そういう書くのが好きな人かと思った。
あ、まあ、そういう、まあ、
そう
じゃ
ない、ね、
ないと思いますね。
そうじゃない、
はい。まあ、そんなんがあったり。
目があったんです、ね。
この辺はね、もう動きへんで、これ、もう、はよ、いかんと頭があるんやけどね。
まだあんまり大野駅から、大野浦駅から進んでる感じはないんです
けど、ね、はいはい。で、それで、ここでまた事件が起こってですね。
あ、事件だらけです、
ね。はい。我々のね、あの、放送作家の方がおられて。
ちょっと問題を起こす方です、ね。
まあ、いや、お酒が好きな人ですね。
あ、お酒ね。まあ、別に、それはええやん。
気持ちのいい人。気持ちのいい人ですよ。で、この人がですね、犬のうんこ踏んだんですよね、ここで。で、これがまた問題になって、まあ、あの、その人はどっかで雪が積もってへんかいなと思って雪を探して。
あ、1月29日でした
ね。そうなんですよね。うん、まあ、でね、ちょっとこの辺、犬のうんこがいっぱいありました。今はないと思いますけど、散歩する人が当時今みたいな、あんなね、袋持って散歩したりしなかったもんね。
あ、まあ、そういう時代でしたね。
やりたい放題でした。
いや、僕、
いや、ここだけじゃないですよ。どこでもかんでも。
千里中央の周りも、いっぱい野犬いましたしね。
思い浮かべられたもんな。俺、大地に行ったもんね、一応。
何回も追いかけられましたからね。うんうんうん、だからそういう時代ですよ。
うん、いや、だから僕、大野だけじゃないってこと言うてるんですけど、
ね、
ただそれをまあね、踏む人もおって、で、雪でまあね、いろいろ、あ
の、掃除してね。
拭いてはりました。
ね、スニーカーの、その、割れ目に入って、
は
い、取れないんですよ、うんこっちゅうのはね。
そうですね。
で、歩いてたらなんか臭いな、お前ちゃうか、うん、お前ちゃうか、いや、俺や、みたいな感じでね。
うん、そうですね。で、こいたんと違うて、まあ、靴についてたっ
ていう。こいたんって、それ、やばいでしょ、歩きながらうんこするってね、うんうん。それはちょっと別の意味でやばいです
ね。まあ、ね、まあ、もう僕も80何本になってますからね。
あ、この時はまだ若かったです
か、ね、まだ若かったから大丈夫でした。
はい、それまた山の上の奥らさんが呼んだんですか、それ、歌を。
いや、それはまあ、今私が言
う
てる。
あ、そうなんですね。読まなあかんね、それね。
奥らさんの代わって、
はい、
まあね、
犬のうんこ踏んだとか、
本作家の方の名誉のために、
ね、このうんこ、
ここで踏みました、
はい、
で一生懸命拭いてはりましたが、はい、未だにもあのよう印象に残
って、それもちゃんと匂い取れたんですか、
取れたんでしょう、
はいはいはい、
まあ、その人の僕先歩くようにしてましたんで、
あ、なるほどね、
はい、それでね、はい、ここでまた面白い、山がかなり行ってるでしょう、
山が行ってますね、
で新幹線がその下の方に通ってるじゃないですか、
あ、通ってますね、
ね、でね、この山にね、
はい、
これびっくりしたの、巨大な広告があったんですよ。
お
もう、あの、家一軒分ぐらいの広告が。
それやっぱ新幹線の人。
新幹線の。
ああ、何の広告でした？
これね、控えておりますよ。
控えてください。
ね、穴吹工務店という
。あ、穴吹が来ましたか。あれ、徳島ですよね、穴吹って言ったら。
関係ないか、それ。有名なそのマンションメーカーですよね。ちょっと僕。
うだつの町ね、穴吹でしたっけ。
多分ね、あの辺かもわかりませんね。それからプロポーションユニットもありました。
あ、
これ何でしょうね、プロポーション。
建築のなんかあれかな、
あ、そう、
車のレンタルとかそんなんかな。
いやー、わからん、
ね、何でしょうかね、プロポーションユニット。
シャディっていうのもありました。
シャディはなんか
ハートのマーク
ついてます。通販の、ね、会社ですよね。シャディ今あるかどうか知らないですけど、
それとね、パンスにゴーンと書いてます。
あ、それは有名ですよね。
あ、そうですか、
はい、あの 消臭剤とか。
あそうか、あれ大阪の会社ですよね。
乾燥剤とか、
ね、なるほどね、
はいはい、
大阪とか知らないですけど、そんなのあって、他にもね、マルキン醤油も出てましたね。
あ、
こんなんがその山の中にね、突如バーンと歩いてる、このなんか左上の方に、
はいはいはい、
落ちてくるようなところに書いてあるわけですね。
だから山陽新幹線乗ってる人とかにアピールしてるんですよね。
アピールしてるんでしょうね。ああいうとこでみんな集まりますもんね。
集まる集まる。
777っていうのも有名ですよね。
あの、愛知の方とか行ってもよう、あの、あと、うんうん、滋賀のあたりやったかな。
いやいや、東海道で読んでますね。
ありますよね。
まあ、全国的にやってあると思います。あれ化粧品かなんかで有名なところらしいですね。まあ、そんながあって、これ、タンスにゴンも、ちょっと久しぶりに懐かしがりながら、まあ、このノートを見てたんですけど、ね。
あ、そうなんですね。
はい。
うん、
まあ、で、このあたりもね、貝殻がいっぱいおってましてね。はい、貝殻、これ貝塚やと思いますわ。もうこの辺の貝塚はもうほったらかしになってるんでしょうね。
そうですね、
はい、
う
ん。そしてさらに行きますと、これもまあちょっとあの Google さんでは無理かもわからないけど、
はい、
新宮神社っていうのがあるんですよ。
あ、
新宮ってあの和歌山県に新宮いうところ
があるんですけど、新しいお宮。
あ、そうなんですよね。
はい、はい、
この辺で新宮神社があって、
はい、
でこれ何やろうなと思ったら、この新宮神社でまた大野の有名な伝説が一つ出てくるわけですよね。
あ、何でしょうか。
大野のね、
はい、
大野ご兄弟というのがある
またややこしの出てきたで、これ5人もいるんですか。
そうなんで、男ばっかり
も時間かかるやつやな、これ
そうですね、はい、王のご兄弟というのが
あって、ご兄弟おったんですね。
これ水戸天皇の時代にですね、
出た出た、また
もう とにかくここ古いですよ。
やめてほしいな。今の情報があんまりないって。
今の情報はお前の方に任せてる。水戸天皇の、はい、まあ、頃にですね。
水戸天皇ってあれ、なんか伝説の人でしたっけ、うん、
ちょっとね、その辺
まあ、まあまあ、それはまあいいです
わ。うん、うん、まあかなりまた前ですよね。はいはいはい、で、これね、大野の五兄弟っていうのがあって、
ね、
で、この大野の五兄弟が、この大野を開拓したみたいですね。
う
ん、
ああ
。何か水戸天皇に言われたのか、はいはいはいはいね、こっち行ってこい言われたのかなんかしたら、うん、そこのところにまあ根本があるらしいんですけども、うんうんどねうん、水戸天皇中は今調べましたら554年からですね、はい、628年の間の天皇陛下です。
天皇陛下、
はい、この方にまあ、なんかこの ご兄弟が委託を受けたのかやれやって言われたというようなことを地元の人は言うとおられましたけども、
まあ、言うたらなんかディベロッパーとかやつですかね、その
どうや
ろうね、建築会社とかなんか
農業の方ですけども、
農業です
ね、ほんで太郎というのと次郎というのと、はい、三郎というのと、はい、四郎というのと、はい、十郎というの、
あ、十二行ったんですか。
ええ、こんだけの
4の次
5人兄弟、太郎でしょ、
はい、
で次郎、三郎、
そこ分かる、四郎、そこまで分かる、
十郎、
なんで十や、
これでもっとおもろいのはね、はい、これ長男が普通太郎思うやん、
普通太郎やな、
違うね、次郎から長男、
ああなんか昔そんなんあったな、
うん、ここらが面白い、
なんか和田とその2人目の名前つけたりとか、ふみよくの時代でもあったやろ、
ああ僕はまあほらどっちか言ったら台湾の原住民の方とか生活してるからね、うん、こういう名前のことについてはもう非常にいろんなことがあることを知ってるんですけど、
そうそう、呪いかけられるとか、ね、ややこいんですよ、まあ、それ
ヤップ島とか、
ね、ちょっとわと女の子の名前つけたりとか、まあ、うう男の子の名前つけたりとか、ね、
まあ、日本でもね、うん、出生っていうか位が変わると名前変えるようなとこがあった
んですね、まあ、原服なんてまさにそれですよね、
うん、まあ、なんかそれと関係あるかしら、なんでこの僧侶という長男がですね、
はい、
次郎なんかわからないんですけど、要はこの5人兄弟が水戸天皇の時代に、
はいはい、
王の開拓者、それで例えば、うんうん、四郎峠っていう峠がまだ出てくるんですけど、
それね、めっちゃ探したんですけど全然出てこないんですよ、それ四郎峠、この後やるはずなんですけどね、
十郎の原っぱとかね、
あ、
この十郎さんがここ開拓したとか、あるいは鳴る多いところが鳴川地もあったでしょ、
鳴川ね、
あれが、はい、誰かこの三郎さんが鳴
川ってだいぶあっちの、ね、
うん、あの辺までだから、
ね、クバとかあっちの方行った
ところ、そうそうそうそう、
鳴川って言ったら、
うんうん、そういうようなこの王のご兄弟の伝説っていうのがすごいんです。
あ、なんかちょっと少年漫画みたいですよね、うん、なんとか三兄弟とか、うん、強いやつみたいな、
団子なんとか
って、それは団子三兄弟は全然関係ないけど、うん、
関係ない、
うん、要はあるんですよ少年漫画で、
そうですか、
なんかボスみたいなやつで三兄弟とか出てきてね、
うんうんうん、
でお兄ちゃんがやったら小さいやつやとか、なんかそんなあるんですよ、なんかそういう時代設定ですよ ね、
いやだからそういうようなところのやっぱり基本がねこの辺にあるんかいなと思ってね、
ああなるほどね、
日本のまあ歴史文化というか日本人の思考みたいなのがね、
ああなるほどなるほど、うん、そうですね、物語とかそうですもんね、多分ね、
だからこの大野ってすごいとこやと思います、でこの大野次郎のね宅跡がある
ん、はい、家があった
ここに、
どんな家住んではった
のね、それ家はないからね、
あ、そう
か、ガラッパでした、
あ、ここにあったよという、
あったということね、はい、でここにまた丁寧なね、なんちゅうか、はい、解説が出てきて、
ね、ありがとうございます、それがないとね、
この付近が、
はい、
伝説大野五兄弟の5人兄弟のうち僧侶次郎の住宅跡と推定されているところ、
まあ、長男ですよね、
長男、
僧侶って何ですか、
僧侶って長男のこと言うんですよ、
あんま聞いたことない
です、ね、そうですか、僕らはまだ使う言葉でしたよ、
使えない、
いやいや俺らの時代は、
いやもうお前は、じゃあ文雄君はな、場所がな高島やからな、
そうか、
その時代からマイナス20年ぐらいせな、プラス20年か、
もな、もう町中に万葉集の日がいっぱい、
そうそういう場所やから
ちょっと文雄君はだから普通似てるなと、
普通の感覚で言うと多分120歳ぐらいちゃうかな、多分ね、僧侶なんて今使わないです、
そうか、僕らはもうよう言われた、
多分これラジオ聞いてる
人も兄貴がよう言われとった、親父のお前は僧侶
だ、だから動画見てる人も何言うとんねんこいつらって思ってると思うんです、まあ、だからまあ言ったら長男さ皆さん、
まあ、
長男
が次郎なんです、
あ
で次郎さんの家がここにあった、
あったんですね、
また近くに土井の貝塚があったんですよ、
あ
また貝塚です、
貝
塚、ね、いろいろあって、
ややこいな、
はい、まあそういうとこがずっとあって、この歴史の散歩道はもうじっくり巡れば1年2年かかるぐらいのね資料がいっぱい詰まって
ました、いやでしかもそこに、うん、そんな500年とか、
はい、
そんな西暦500年ぐらいの時代のところに、
うん、
例えば山陽道ができたりとかで新幹線が通ったりとか、
そう
新興住宅地ができたりとか、もうなんか時代関係ない感じやな、
うん、
もう意味がわからんわ、
まあ活性の場所やね、
うん、ちょっとね、うん、 こう精神がちょっとおかしなりそうなぐらいのややこしさというか、うんうん、僕も今あの Google の地図見てるだけですけど、うん、意味が分かんないですよ、
うんね、
結構疲れる場所ですね、うんうん、そういう意味で、
いやそういう意味ではね、そうですね、
そういう目で見たら ね、 そういうことね、何も考えんかったら楽しい、多分生きていける、うん、いける場所なんですけど、うんうんうん、
それ楽しい行くんやったらここよりもっと楽しいとこあるからな、
ああ
逆にここはやっぱりそういうような根源みたいもんね、探検言うとオーバーやけども、しかもその私みたいな歴史知らんもんがね、うん、足の裏でもう感じてね、ああこの日本の秋物っていうかこういうもんやったのかと、あ、まあ、平城京がどうやとかいろいろ言うけども、はいはいはいはい、実際こんなとこでこんなことが行われてて、でやっぱり18歳の少年がやっぱりあの、ね、ズバリ言うての、ので死んでしもて、うん、それにまあ感動してですね、うん、歌を作るような人が幹部クラスの人がおったっていうのもまあ変わってるし、
わけわかる、うん、まあ、全てが物語になるな、うん、本気でやったらめっちゃ面白いと思うんですよ、
ここはねしっかりと本当に漫画家の方に書いてもらいたいなというね
何人か僕は顔を思い浮かべました、あの人が書いたらおもろいんちゃうかな、
なるほど、
はい、
思い浮かべました、まあ、まあそんなとこがありました、うん、で近くにまた 大津神社っていう大きな頭の神社、ね、うん、これも三兄弟となんか関係あるみたいんですけどね、それからね三つの槍の社、宮里社というね、もうこの辺もちょっと歩いたらそういう小さい目の神社があるかと思ったらこういう神社がいっぱいあってですね、はいはい、まあ本当に歴史の中でも足を取られてるっていうか、うちょっと歴史のね、あのなんかどういうんですか、あのもう暴れれば暴れるほどこう砂の中に入っていくような感じのところ
ですか、だから新雪の積もった山、雪山みたいな感じ、まあ、まあそうですね、入ってもたも出られ
る、あり地獄みたいな、歴史地獄みたいなところへ入りましたですね、はい、それまた他にもここの近くにね、人より神という神様がいてありました。人によるっていうのは、人弁に医療の医と書くんですけどね。
ああ、医療の医、うん、あ、服のな、
うん。いや、うん、いや、服の、
うん。医療ってどっちの医療か分からないから。
医服の医。
なんか前そんなあったよね。うん、あの残念のところに、
ね、あったあった、
伊田神社、うん、あれ伊田なんとか像さんでしたもんね、うん、亡くなったらね、
あれは
あの伊もその人弁に
衣
っていうんですよ、そう
やったね、
はい、まあ、こっち名前なんでしたっけ、
これは人と書いて衣、
いやいやいや、読み方読み方、
まあ僕は両用真ん中これ人より神社と呼んでたんやけど、人より社と、
人より社、
ね、うん、まあ、これ地元の人に聞いてへんからどうか分かりません、うん、でこの辺にまたね名前といえば、はい、これはおもろいなという名前があったんですよ、これまあ前から気になる名前で、これどこからこんなおもろい名前が出たんやなっていう企業があったんやね、うんうん、
あ、企業、
牛乳屋さんですよ、
あ、イカルガ、
違う、父安、
あ、父安、ごめん、イカルガ関係ない、あれ岡山やったっけ、イカルガ、
いやいや、岡山か、
兵庫県かな、
うん、どっか、まあ、ちょっと、
父安な、
父安、
父安選手出てきました
よ、うん、だから俺、
なんか久保駅先々週かな、
そうそうそうそう、
なんか忘れた、
あのスーパー行って父安のヨーグルトね、あ、
もらった俺最近、
お前やってんか、お前と優位に食べとけ言うてん、そうそうそう、こんな歴史のあるところの会社やからな、
あ、
うん、あれうまいね、
父安、
父安って、まあ、よくわかるんやけど、非常にストレートな名前でね、父安乳業、
まあいい牛乳ってことかね、安っていうのは、
お乳やね、乳って昔牛乳のこと言うたもんね、
うん、そうそうそう、牛乳とかね、
でこういうようなその、うん、そういう乳っていう古い名前をつけながらね、でしかも安いやでと美味しいでということで、その言葉のなんか根本みたいなのがこの辺あるんちゃうか
なと思って、父安はこの辺りもあったんですか、
いやここが本社や、大野が、
ああ大野は本社なんですか、
うん、で父安パークっていうテーマパークまであんねん、
どこにあんの、
これね、あのもっと
海側やな、
海の方行け、それ
こんな山側は行かへんの、父安
はそれね、はい、海の方にね
あるんです
よ
ね、
うん、あったね、あの大きな有名なパークであるんですよ、はい、まあそんなんが
結構いろいろ海がありますよ、大和製西なんとかなんだ株式会社とか、
はい、それはもうその埋め立て地瀬戸内海工業地帯でね、あ、まあ、父安は工業っていうか、まあ、食料の方やけどね、
そうですね、うん、あ、ここに父安パークでもあるんですね、
あるんです、
あ、また皆さんよかったら探してみてください、
はい、大阪のスーパーでも父安の製品がありますんで、
そうです、
ね、別に僕父安なんていうことないんやけどもなかなか、
まあ、広島ってあれやな、そう考えると父安もあるし、あとパン屋でね、高木でしたっけ、
高木ベーカリー、
ね、有名なとこありますし、
うん、あれうまいね、このパン屋、
結構それ食い物上手なんか
もしれないな、そうやね、
柿もあるしな、
文化があんねんね、向こうはね、広島っていうのはね、
ちょっと分かんないな、父安パークは、
まあまあ父安パーク、
皆さんまた調べてください、
カナダあります、はいはい、あのただ海側ですよ、山の上の方じゃない、
今日ずっと海山側やったからさ、ね、
さらに、
うん、
はい、もうこれはこれ極まりというね、
はい、
極まり遺跡がありましたね、
あ、なんすか、
うん、これもうこうお前のもう字を増さ
ない遺跡な、あ、じゃあ28年前の、
まあ、ノート見てくれ、
はい、ノート見て、
はい、 それ字説明できへんやろ。
ああ、なんて読むんですかこれ。
これひらがなに打っとるやん。
四王ヶ岳遺跡ですか。
うん、うん。
ちょっと読めないですねこれ、
うん、その死という字も何の字なんや
ろ。もうまあなんか山関連のなが竹って書いてますからね。
そうね、うん、そうでしょうね。
まあ、そんな遺跡があったん
ですね。遺跡がありました、遺跡がありましたね、はい、それからまあ高見川という川が近くにあって、
あ
高見川に不思議な面白い橋がかかってて、
はい、
なんかあの世とこの世の境目みたいなね、
そんなのがあったん
ですね。橋がありましたね。イカイエ入ってくる橋でしたね。そんな橋も渡って行ったりしま、はいはい、しながらですね、
はい、
まあさらに行きましょうね。
はい、行きましょう。
でもうちょっと行ったところに十郎原があったんですよ。十郎の原っぱですね。十郎
高見川、これか。
高見川、
高見川あったあった。
そこにね、おもろい橋がね、それはまあまさか映ってないと思う。
うん、ちょっとわからんか。
ちょっとあれだけはもう渡るときにちょっとお祈りして渡らなあかんようなね、おもろいシンプルでありかつまたおもろい橋あったですね。
あんな橋
っぽいですね。はい、あれ渡ってよかったと思います。はい、その近くにまた鶏小屋があったのがおもろかったんですけど、それもまあグーグルで映ってへん。
そうですね。鶏はさすがに映らないですね。
ねでここでね、あの雪が降ってたこの山はね、
はい、まあ、
トンビがたくさん飛んでましてね、トンビが上からなんかいつもぐるぐる上回って何度ないかいなという
ね。そうそう、あいつらこういうとこ飛ぶんですよね。
で私も上向いて何度落ちていけへんかいなと思ったんですけど、宝物を追ってなかった、
まあ、うんこぐらいですね。落
ちちゃった。まあね、それは気をつけないといけませんね。はい、さあそれでここからもっと行ったところに、十郎原っていうのが原ですね、
はいはい、
十郎さん、たじあのいわゆるご兄弟の王のご兄弟の、
まあ、末っ子ですよね。
末っ子やったかな、十郎さん一番下やったね。
あ、どうなんやろね、そこら辺もちょっと分かんないけど、分
から
ん
これは。まあまあ、ね、
まあけど太郎、次郎、
うん、あ書いてあった書いてあった、
ね、三郎、四郎、
伝説って書いてましたね、はい、伝説か、伝説、俗説、伝説王の、
はい、
五郎っていうんですけどね、
はい、
ご兄弟のこと王の五郎っていうんですよ。
あ、そういう言い方するんですね。
うん、うん、大野五郎の5人兄弟のうち末、
うん、
一番末の弟十郎の、
うん、
開墾したところとして、
はい、
十郎原の名前が残っていました。水戸天皇の時代に開墾した
と。まあそれとか500西暦500何年とか言ってました
ね。うん、そんなもんですよね。もう戦がつくんやからね、すごい
ね。もう1500年前ですからね。
大体日本の始まりの頃がここで起こってるんですよ。ね、こういうところで起こってるのもおもろいですね。正しくそういうところでも、しかしまあ法律的なこととかそんなのがバーンとこう出てたっちゅうのがね、日本もある意味ですごい国やなと思いましたけどね。
はい、
竹林がありました。
はい、竹林もう竹林なんてそこら辺にあるからね、ここら辺ね、竹の名所ですし。
で徐々に日本でね、まあ、高度が上がってきたチーム上り道になってきまして、
はいはい、
でこの辺にあったキャベツの畑にね、
も
う雪が積もってましたね。
ああ、なるほどね。
はいはい、で11時23分で、はい、これね今度は十郎川、十郎原川っていうのを渡りました。十郎の原っぱのところに川があった。
川がね、
はい、でその次また川渡るんですよね。
おお、川だらけ。
丸子川っていう川渡りました。
丸子川
でさらに行ったところに月の、はい、まあ、塚の松跡っていう遺跡がありましたね。はい、これはこの塚というのは何の塚やと言えば一里塚の塚。
ああ、塚ね、まあ、4キロごとに
数えるやつですね。まあ、普通4キロと言われてますけどね。
まあ、時代によってあれまたちょっとね距離も変わるらしいですけどね。
うんうんうんうん、のこのだから前も言いましたよね、この辺の昔の、
はい、
道にはまあほぼ4キロ5トンですね、
うん、
松の木が植えたった。
あ、
ね、あの東海道はえのきなんです。
あ、なるほど。
東海道の一律か必ずえのき、
まあ、えのきはなんか結構強いんでしたっけ。
強い
んと、葉っぱが落ちにくい、ね、落ちないんですよ、
ね、やっぱり旅人が植えた時に、うん、えのきは木が食べられるということ で、
あ、 そ、 うなんですね。
それがあって、まあ、徳川家康は、
うん、
家康さんがそれえのきを植えと言わって植えたというように言われても、うん、東海道の場合はね、うん、ここは多分豊臣秀吉さんぐらいが言わったかもしれませんね、うん、もっと前かも分かりますけど、とにかく、まあ、塚の松というのがあって、
うん、
まあ、塚の松はとかあってね、うん、でこれもまたここも石もういいですね。
はい、
はい、
もういいですか。
もういいぐらいたくさんありました。
はい、 はい、はいはい、
そしてまあね、ここでまああったんは、
はい、
この塚の松跡の遺跡が小さい小さい遺跡の碑がですね、
うん、
もうヤブイチゴがいっぱいなってましてね、美味しいんですよね、冬のヤブイチゴ。ヤブイチゴっていうか、茨城イチゴっていうんですかね。
なんていうんですかね、まあ、ラズベリーではないんか。
まあ、
まあ、ラズベリー。
のんの宝やな、あれ美味しいですね。
ラズベリーはまあ、どちらかというと夏ですから、
うんうん、
まあ、冬やからまた
別。冬も残ってたんですね、この辺は人がいかんからでしょうね。小さいあの石があって、
うん、
その石の由来をたまに通る人に。 尋ねると、これは。
たまに人通りましたか、
ここ。まあ、ほとんど通らんか
った。誰もいないでしょ、こんなところ。
うん、もう本当、静かなとこですよね。
すごいとこですよ、皆さん。はいはい、もう山の中ですから。
はい、そうですね。そして、はい、さらに行きますと、中山いうところですよね。これは多分、Google でもわかると思うんですけど、
ね。中山ね、
はい、
うん。
大野の中山、大野町中山というところですよね。はい。で、これですね、この辺で来ましたら、集会場があって。
集会場？
はい。中山集会場ってないですか？
ああ、ちょっとわかんないですね。
あ、そうですか。山側の方ですよ。うん、
山側ね。
さらにその上の
方。多分高速沿いですよね。
そうそうそう、そう、そんな
やつ。あ、当時はまあ高速じゃなかったけど。
はい、まあ高速ですよね、うん。はい。で、これがあって、ここのところにですね、はい、またね、これ、今川貞代さんの。
ああ、ありましたか。
歌が出てくるんですよね。
さっき駅前でね、大野浦駅前でありましたけど。
とにかくに知らぬ命を思うかな。我が身磯路に大野の中山というね、その大野の中山っていうのが出てるということで、
ね、
まあ、あの大野の方がこれまた綺麗に整理して、石碑を建てておられましたんですね。で、これで、まあ、あの、なんちゅうんですか、山陽自動車道の下をくぐったり、
はい、
敬愛病院の横を通ったり、
ああ敬愛病院ね、
敬愛病院あります
ね、ありますね、今でもちゃんとあります、
はい、あの立派な病院ですが、
そうですね、
通ってですね、うん、さらにもどんどんどんどんと、まあ、大阪の方に近づいていくわけですけども、
はいはい、
もうゆっくりですけどね、
はい、
でさらに、まあ、今日ここで僕ももうちょっとフィニッシュした方がいいなと思っているところが、うん、白峠っていうのがあったんですよ。白峠っていうのは先ほどの大野五郎の中の何人かの四郎さんですね、
はい、うん、まあ、四なんでしょうね、
四なんのはずですけど、ね、この方がこの辺を開拓してですね、この辺に一つ自分のエリアを作らはったというところで、うん、この大野の村の境界線です。だから白峠を越えると今度は宮内というね、
はい、
まあ、今はもう廿日市市になってます。もう廿日市市ですけども、はいはい、宮内入って、
うん、
この辺はまあ宮内のエリアの一番奥地ということで入った途端にですね、うん、ゴミ焼却場があった、
あ、
遺体焼き場があった、
はいはいはい、
お墓があったと、そういうもんばっかりが集まってましてですね、
ね、
ちょっと特殊な感じがしましたですけどね。まあその辺で今日終わりしましょうか。
はい、はい、分かりました。
今日はちょっと理屈っぽくなりましたけど、まあこういうところ
も、もうすごい場所ですよ本当、ここ、
うん、楽しんでもらうとね、まあ歴史ってこんなもんでしょ
う
と思います。
そうですね、
もう生々しいリアリズムの歴史っていうのもやっぱりたまに、あ、ね、あの言語を覚えたりするんじゃなしに、
そうですね、
足の裏の歴史をやっぱり感じてほしいなと思って、はい、あえてしつこく引っ張り回してすみません
でした。はい、というわけで今週は広島県の廿日市市の、
はい、
まあこのエコセンターのあたりで、
ああ、そうですね、
ということですね。
はい、
はい、文雄君もお疲れさんでした。
はい、また次の週頑張りましょう。
そうですね、また、はい、京都目指して
行
きますんで、
もしもし行きますよ。
はい、次回もご期待ください。あと、はい、今回ね、YouTube の番チャンネルでも動画、この収録後に配信しますんで、よかったらそちらも見てください。
はい、ちょっと喉乾きましたので、お茶をいただきます。
今から僕ら、はい、腹減ったんで飯食いってきます。
そうですね。
さあ、この後は一週間に一度のお楽しみ、大事な大事なリスナーさんからのお便り紹介コーナーです。ぜひ聞いてください。リスナーさんからのお便り紹介。このコーナーでは日本各地、世界中に散らばる JOBBB リスナーさんからいただいた楽しいお便りをご紹介いたします。
はい。
紹介するのは私、バンバテッペイと。
はい、バンバフミヤです。よろしくお願いします。
はい、今週もいろいろいただいております。
行きましょう。
皆さん本当にありがとうございます。
ありがとうございます。
まずはフミヤくんのガラケーです。
ほんならまた例の、ね、ガラケーを閉める音から入ります。ポンとこれですね。はい、開けました、もう一遍。はい、行きます。早速本も入りますよ。
はい。
2月も下旬に入っているものの、寒い日々ですが、お元気でお過ごしでしょうか。
はい、
さて今日は木曜日ということで久しぶりにお便りを書かせていただいておりますが、
ということはあの人ですか。
はい、もう分かってると思いますね、
はい、
まあ、僕のガラケーとのもうつながりもだいぶね、
そうですよ、まあ、JOBBB リスナーさんは知ってると思います。
もうわかりますね。
はい。
あの例のタブ先生です。
タブさん。
はい。先ほど、てっぺんに本を推薦してくれはって。
あ、そうですね。
私もいっぺんまたね、はい、読ませてもらうつもりですから。
はい。
そのタブさんですが。
はい。
はい、続けます。
はい。
昨夜、寝るまでは、 今日は月曜日だと勘違いしておりました。
なるほど。
ねまあこういうことあるんですよね。
天皇誕生日でね。
そういうことでしたね。
23日は祝日休みでしたね。
はい、というのも、昨日は祝日、はい。
そうですよ。
一昨日は在宅勤務で出社せず、仕事はしましたが、
はい、
ということで、すっかり週末気分だったのです。
あ、なんか土日やと思った
わけですね。まあ、当然のことですよね。こんな2日続きましたらね。
そうですね。
さて、明日は月曜か、しんどいなぁと布団に入って数時間後。
おうおう
自分は夢を見ていました。
おう、夢を見てた。
見ていましたと書いてありますね。
はい、
そこにおられたのが、なんとバンバさん。
おう
僕が夢の中に出たらしいです。ね、珍しいことですけどね。
それってあんまりね、いい意味じゃないですよね。なんか夢の中に人が出るって。
まあ、それは考えようちゃいますか。
そうですか。
はい。まあ、僕は出られてよかったな思ってるんですけど。
枕元とかあんまり、
ね、枕元じゃないんですよ。枕元だったら幽霊です。そこまで言ってませんが。はいはい、なんとバンバさん。
はい。
何分、何分夢の中のことなので状況がよくわからないのですが、
はい、
どうやら自分が書いた文章を、
はい、
タブ先生が書かった文章を、
はい、
バンバさんに読んでいただいているという場面のようですと。僕はなんかちょっと かっこいい教師になってるみたいな感じですよね。
ちゃいますね、それ。ラジオちゃいます
もん。そうか、
今のこの状況です。
わかったわかった。はい、前は、はい。という場面のようです、
はい。
正座していると書いてますよ。
お
と思うとカッコ書いてますけども、うんうん、正座していると思う自分の前で、
はい、
バンバさんが難しい顔をしてと思う、
はい、
何やら公表をしてくださっているのですが、
なるほど、
表情から察するに、
はい、
だいぶよろしくない文章だったのでしょう。
あ
ひたすら恐縮している自分と思う、
はい、
目が覚めました、
うんうん。
なぜこんな夢を見たのかというと、つらつら考えていて、
は
い、今日が木曜日だということに気がついた次第ですと。
あ
はい、そういうわけで地下鉄の中で打文を書き連ねています。う
ん、なるほど。
はい、例の。
あの地下鉄でね。
ね。
あれでね、
はい、ちょっと、はい、あのちっちゃい地下鉄ですけども、はいはいはい、夢の中のバンマさんのように自分の文章を読んで、
はい、
渋面を作られませんことを渋面を作られませんことを切に祈りますと。
おお、難しい言葉、
なかなかちょっといろんな場面で変わりますので分かりにくいかと思いますが、まだまだ寒い日が続きそうです、
はい、
コロナの状況も油断なりませんが、
お
無理をなされずに元気でお過ごしください。
はい、
今日の放送も楽しみにしております。
ありがとうございます。
ということで、はい、例のニコニコマークが入って、エンドマークで終わりと。
タブさん、ありがとうございます、はい。お仕事のスタートの時にね。
そうですよ。
結構まあ、多分忙しい時やと思うんですけど、まあ、タブさんにしたらちょっとこう、精神統一みたいな感じもある
かもしれません
ね。かもしれないですね。
ちょっとよく揺れる地下鉄も乗りになって、うん、
はい、
あの中であの背の高いタブさんですから、天井に届きそうになってるんじゃないかと思うんですけども、ね、まあ、多分立ってはったと思いますけどもね、
はい、
耐えていただきまして、感謝感激であります。
あのタブさんといえばですね、実は私鉄平最近タブさんと会っておりまして。
鉄ですか？
鉄ですね。
鉄の
細道ですね、
はいはい、あでやったんですか？
2月のね、確か18日の金曜日やったと思うんですけど、あの大阪 JR 大阪駅前 の、 あの、まあ、バスターミナル
がありますね、
あるんですけど、
はいはいはい、
あそこの横でね、2時間ぐらい、あの、めっちゃ寒かったんですよ。6時50分ぐらいから、9時ぐらいまで。
こんなとこ、列車来まへんがな。
まあ、ずっと立ってね。あの、タブさんと二人でずっと立って、とある門を撮影してまして。で、それは、あの、まあ、近日中ではないと思う。時間結構かかると思うんですけど、YouTube の鉄の細道チャンネルで、公開予定です。
あ、そう。
はい。とにかく寒かったです。
はあ、何
めちゃくちゃ、あの皆さん2月19日の、あ、じゃあ2月18日かの金曜日ってめっちゃあの、寒波来とった時で、もういろんなところで大雪が降ったりっていうとこで、まあ大阪駅なんでそこまで寒くなかったんですけど、それでもやっぱ朝の、まあ6時50分で、まあ大体朝の5時ぐらいが、その日の最低気温って言われてるんですけど、まあそこから考えるとちょっと、まあ一度ぐらい多分暖かかったけど、多分、3、4、4、5度やったと思います。
ああ、そうです。
はい。
その中、何かを待って。
そうですね。ずっと僕三脚立てて、で、向こうの方では、あそこの例の阪急と JR をつなぐ、
あ大きい、
あの、 まあ、梅田でもなかなか有名な、あの、横断歩道あるじゃないですか。
あるあるある、はいはい。
昔ね、カウントダウンしてたんですけど、今カウントダウンなくなりましたけど。
なくなりましたね。
なくなりましたけど、まあそこの。
阪急百貨店で行く
そうですね。そこの横断歩道をもう、大勢の方が、こう、行き来する中、僕らはまだ開店もしてない、阪急百貨店の1階の前で、なんか変な奴ら寒そうにしとるな、っていうような、ちょっとこう、今から、まあ言うたらタブさんがね、うん、あのメール出すような状況の人たちの横で、
は
い、まあ僕ら怪しい二人が立って、カメラ構えてっていうような状況やって、まあ、とにかく寒かったです。
なんか僕がその状況から察するにですね、うん、やっぱりひょっとして僕やったらこんなのを待っとったんちゃうかいなと、
うん、
まあタブ先生もてっぺんもまあ鉄道をやってはるからね、
うん、
やってるから、なんか鉄道の車両でよくね、
うん、
あの新しいできた車両を電車運んでくるやつがあるじゃない、
ね、
トレーラーに乗せてね、で阪急電車の車両どっかから運んでくるようなそういう、はいはいはい、いろいろとパトカーが先導したりしながら、
それは面白いです ね
そんなシーンを待っとったんちゃうかいなと思ったけど、そうじゃないやね、
全然違います、ね、そんな難しいことはしてなくて、
難しいことないけどね、
あのそこにおれば絶対取れるもんがあって、
う
ん、
あ、
まあ、ちょっと詳しくは言わないですけど、
かりました、
はい、それを2時間ずっと取ってました、
はいはい、
まあ、大変でした、
そうですか、
はい、で、ま、タブさん僕風邪大丈夫かなと思ってたんですけど、けどまあ今の話聞いてたら、
ね、
今日も、まあ、元気にかどうか分からないですけど、うん、
いや元気でしょう、この感
じはお仕事行かれてるみたいなんで、
そうですね、は
い、まあ風邪は引かれてないかな
と
思いましたね、
はい、まあ後日その結果が見たいですね、
そうですね、また公開したら、
ね、
このラジオでも紹介します、はい、僕らがかなり寒い思いをして、もう何回も言いますけど、ほんまに寒かったです、
現場に立っとったわけね、
めちゃめちゃ
早朝に2時間
見られたんちゃうかな、誰かリスナーさんで、
ひょっとしたら見てはる人もあったかも分かりませんね、
変なやつおるなみたいな、ね、
まあそうでしょうね、
いや実は俺らやってことを言いたいですね、
わかりました、
はい、
そういうこともまあ2人でしてたということですよ ね、
そうですね、
僕は久しぶりっていうか、まあ、あの年末にね一回ご自宅伺って、はい、
あ
例の仏壇のような立派な本箱の前で ね、はい、お話してから会ってないんですけども、
ね、はい、
また春になりましてですね、一緒にボラボラ歩きたいなというような、
うね、
ね、また京都の博物館もまだ行ってないしね、あれもやらなきゃいけませんけど、何やかいしてるうちにコロナが邪魔してね、
そうですね、
なかなかうまくいっておりませんが、まあこういう時はまあそんなにいちびらんと、
そうです、
おとなししてるうちも定価もわかりません。
はい。
はい。
はい、というわけでタブさんでした。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございます。
お一人目、タブ先生です。
次はですね、
はい、
誰にしましょうか。
どなたでも。
あのね、樋口さんから来てるんですよ。
あ、まあ、個性の塊。
樋口さん、また相変わらずおもろいってお便りなん
で。あ、でしょうね。
ちょっと読ませさせていただきます
ね。はい、お前、まあ、聞いてましょう、
は
い。
オフィス樋口さんです、
はい。
みんな大好き、オフィス樋口さん。
はい。
本題に入る前に、
はいはい、
これいつもなんですけど、
はいはい、
そろそろ2月が終わります。
はい。
雪が溶け始めるので、
はい、
自転車ボラボラができなくなります。
あ、なるほど。
今すぐ雪の中を、走りましょう。
なるほど。脊柱バイシクルってやつですね。
すごいですね。
はいはいはい。えらいことですね。
この前ね、牧野のスキー場行ったりとか、あとは氷ノ山の登山口行ったりとかしましたけど、
うんうん、
やっぱりあそこをちょっと雪で走る気にはなれないかなというようなね、僕もニュースには出たくないんでね。
なるほど、
はい。レスキューの方のお世話になるわけにはいかないんで、
あ、そう、
ちょっと樋口さん、今はやらないです。
なるほど。まあ、いろいろ理由はつけて
ますが。提案してくれるのは嬉しいんですけどね。
そうですね。まあ、待ってはる。とはいいことやないですか。
そうです、そうですね、
はい。いずれまたやりましょう。
はい、本題です。
はい、行きましょう。
前回のメールの続きです。
はい。
金沢城の中を歩いてから、
ええ、
北陸アイドル部のライブに行きました。
北陸アイドル部。
はい。
クラブ活動みたいですね。
そうですね。
はいはい、まあ、
アイドルのクラブ活動かな。
ああ、そんなあるんですかね。
はい、まあ、またちょっと話進めていきます、ね。
どうぞ。
金沢城を見てから兼六園に行く予定でしたが、北陸アイドル部の物販はライブ前にあるので兼六園に行くのを取りやめました。
もう兼六園よりも
アイドル
やもんやと。
アイドル、
わかります。
しかも物販やと、
わかります。
買わずにはいられ
ない。そうですね、
はいはい、北陸アイドル部の写真、
はい、
まあ、文雄君もどんなクラブ活動か気になってると思いますので、
はい、うん、
ちょっと樋口さんの写真を
出してくれますか。
こういう人らしいですね。
おお、
はい、これ北陸アイドル、
ね、あ、すごいですね、
はい、
この白い制服っていうんですか。
ねえ、
あ、
これ何持ってはるんですか。
ギターちゃいますか、これ。
あ、
大きなエレキっぽいですね。
なんかギターのチューニングしてるっぽい、
ね、う
ん、
あ、そういう感じやね。あー、うわー、綺麗な方です ね、前髪が綺麗ですね、
はい、
いやー、すっごい なんと、
歌歌ってますね、ま
あ、はい、
はい、
あのワイヤレスマイク皆さん握ってね
ワイヤレスマイク
ワイヤレス
そこはまあ重要かな。
そりゃそうですよほら
まあ人数多いからな。
あ、まあそうですね。うわーすごいな。いや、まあ、
踊ってる感じですよ ね
軽やかで美人で結構です。うわー
ね、
これは
これですよ、北陸アイドル。
わ、うん、かりました。もう、
はい、サンタの格好してますね。
そんな人もいてますね。樋、ね、口さん、これ興奮しちゃってるね。
やっぱ兼六園よりええかもしれない。
そうそう、まあ、はっきり言うて兼六園はね。
兼六園がもうね、しなびとる、しなびとる。
まあ、あれはちょっともうね。
ちょっともうちょっと。
60過ぎてから行くとこ
や。わびさびやな、兼六園はな。
まあ、樋口さん、そんなことで、さびたらあかん。わびてもあかん。
YouTube に北陸アイドル部のライブの動画があるので、アクセスしてください。
はいはいはい。
ということで、今僕らこれ、
はい、
収録前に拝見させていただきました
。ありがとうございますか。
はい、
はい、
北陸アイドル部という名前の YouTube チャンネルがあるみたいなんで、はい
はい、
皆さんよかったら、ちょっと見てあげてください。
はい、
さっき の、あのギターの様子も見れますんで、
ね。感動ですよ。
そうですね。ふみおくんがね、
はい、
ひぐさん、あの、映像撮るの上手なったなって言っててね。
びっくりしました。
いやいや、これはプロが撮っとんねやと。
ああ、そうですか。
僕、手でさせていただきました
けど。まあまあね。
何回目かね、いっぱい使って、
はいはい、
撮ってまして。
途中、こう、場面の転換があったりね。
そう、スイッチャー
で、ね。急にアップになったりしてね。ねテレビ番組みたいな。
いや、ヒグさん、だって写真、カメラ1台しか持ってないから。
あ、そうですよ。
できへん。瞬間移動旋回できへんからね。
そんなことはできませんもんね、
はい。北陸アイドル部。
はい。
またよかったら皆さん YouTube チャンネル見てあげてください。
は
い、
まあね、まあこれ世界中から注目されてるのかわかりませんね。
かもしれないですね。
なんせなんとかアイドルっていうのを探してる人がたくさんおるらしいですから。
はいはいはい、はい。
マニアの方。
ご当地アイドルね。
ご当地アイドルね、はい、世界中にいてるということで。
世界中にいてるんですか。
そうらしいですよ。もう日本人が知らんとこを知ってる人がおるとかね。
ああ。
なんかそれもテレビから僕得た知識ですけどね。
あ、そうなんですね。
かなりそのアイドルの世界っていうのは深いなっていう感じがしましたね。
はい、
はい。
ライブ後。メンバーと初めてトークをしました。
おっと、
トークって何ですか？
話し合いってことちゃいますか？
トークの際、この動画にある、さっきの YouTube 動画にある、トモローのポスターにサインをしてもらいました。
よかったな。
さっきの動画のね、さっきの動画って僕らが見た動画ね、リスナーさん見てないですよ。最後がなんかそのトモローっていう歌やったんですよね。
あ、そうやったんですか。
多分ね、あの別の方が歌ってる歌を多分この北陸部の人がカバーしたみたいな感じだったんですけど、
うんうんうん
うん、そのトゥモローのポスターっていうのがあるみたいですね。そこにトークしてサインしたと。
あ、よかった。
いいですね、トークできるの。
あ、いや、よかったですね。
何トークするんですかね、この子だと。
うーん、何やろね。
何が好きなんとか、まあ、食べ物何が好きなんとか。
あ、そんなんやろね。趣味とかね。
ね。
まあ、ヒューさん、どんな顔でやったのか。
そうですね。
想像するのも楽しいですね。
その顔みたいですよね。
ねえ、なんかよだれ出してあったんですよ。いや、ヒグスさんがですよ。
あ、ヒグスさん。そうですよ。それは北陸はよだれ。
いやいや、まあね。いや、本当、すごいよね。そのヒグスさんのこの趣味に邁進してる姿っていうか。これちょっとね、ほんま皆さん笑ってるけど、できませんよ。
いや、絶対これ無理ですね。
うんうんうん。これはもうヒグスさんの個性の塊です
よ。遠いところまで行ってますもんね。
うん。
まあ、これも金沢まで行きましたし。
金沢まで行こうと思ってみなさいな。
そうですね。
この数年間僕も行ったことないですよ。大丈夫乗ったことないし。
こういうホームページらしいですね。
おー、
北陸アイドル部。
すごいですね、これ。
はい、
かー。
なんかちょっとあの、
いや
バスケットボールやってますね。
すごいですね、縄跳びもするわ。
陸上競技場。
あー、これ大きな陸上競技場ですね。いやー。
応援席でも歌ってますし。
これはちょっと和服、
ちょっと 色違いますよね、富岡君、さっきのコンサート。
あ、これそうだよ。
これ白い
だよな。白黒で。やっぱりね、北陸ですから、雪のはやっぱり。
パピプペポジティブ。
あ、パピプペポジティブですか。言いにくいですね。
バスケットボールやって。
あ
ー。あー、まあまあ、こういうなんかちょっと、まあ言うたら、なんか高校の、
うん、みたいですね。
クラスみたいな。
中学校高校ぐらいのね、うん、女の人で一番まあね、輝いてる時期ですよね。
いや、そう、わかんないですけど。
いや、そうですよ。
そうですか。
綺麗な時期で、その人の、はい。
うん。まあ、そんなコンセプトでやってんのかなっていう。
わ、は
い、
かりました。
北陸アイドル部は、木綿のハンカチーフや、トゥモローといった昭和と平成の歌謡曲をカバーしているので、
はい。
タブ教授におすすめのアイドルグループかもしれません。
かもしれません。タブさんもね。
まあ、タブさん昭和っぽいですもんね。
そうですね。あの人やっぱり昭和の匂いがきついですね。
もっと前。 いや大正、
いやそれはちょっとそれ言うと怒ります。
はい。
昭和です。
多分さん、あの樋口さんがおすすめしてますんで、
ですね、
よかったら北陸アイドルームチェックしてください。
まあせあれ以上これ以上趣味が増えたら多分さんのところも ね、家庭崩壊しますんで、
そうですね。
まあ鉄道だけで置いといてください。
そうですね。はい、ライブを終えてから、
はい。
JR 西日本どこでも切符で帰りました。
あ、これを使ってありますね、樋口さんね、うん。
北陸地方の大雪でダイヤが乱れていました。
お。
途中敦賀駅と京都駅で屋根に積もった雪を確認するため5分程度停車したため1時間半ほど遅れました。
5分で1時間半、ねえ、なんか鉄道のその辺あるんでしょうね、メカニズムというかね、うん、
はい、まあ、これも動画皆さんありましたので、
はいはい、
こちらの動画は樋口さんのYouTube チャンネルです、はい。島風鉄道チャンネル。
真面目な動画です。
そうですね。で、はい、動画見ました、僕らも。
はい。
いわゆる側面展望。
まあ、全部見てませんけどね。
はい。あの、はい、なんか3時間ぐらいあったんで、全部は見てない。うん、はい、3時間もあったかな、なかったかな。
いや
あ、いや、十何分やったかな。
どんだけあるわかりませんけど、はい、まあ、実際見たのは僕は5分ぐらいです。
あ、はい、2時間52分。
あ、
そう、まあ、大体3時間でしたね。
よかった、もう5分で、はい、あれ2時間見てたらね。
で、画面、はい、で、動画のほとんど暗です。真っ暗です。
うん、そうですかね。
夜やから。
いや、もう本当おもろい。一緒です、樋口さんってね。
で最後ね、京都駅の手前で、あ、赤に見えたと思ったら、うん、氷の結晶がね、このガラスについてた。
雪がつもつも、よっぽどきつかったよね。
そうですね。
屋根の雪落とすぐらいですからね。
でなんか京都駅の、はい、あの停車前に車掌さんが、
はい、
その新幹線がもう出ちゃうから、
なるほど、
あの駅着いたらちょっと
走ってくれと
急いで、あの新幹線乗ってくれ。だからもうほんま9時とかそれぐらいやったかもしれないですね。
もう最終に近かったかもしれない、
ね。そういうことですね。
そうですか。はい、ご苦労さんでした。
はい、ヒグさんお疲れ様でした。
まあ、あの、あこまでやる人はヒグさんぐらいです。はい。
車窓動画を見ていると雪が降っているのがわかります。
はい。
大雪の中を自転車で走るのも爽快でいいかもしれません。
なるほど、なるほど。
今週の放送楽しみにしています。
わかりました。はいはい。
まあ、爽快かもしれないですね。
そうですね。
はい。
爽快っていう感じですね。
そうですね。はい。はい、ありがとうございました。
はい。いい、あの、なんちゅうんですか、キャラクターです。
はい。樋口さんね、はい、もう最高です。
本当にすごい。
ジュエリー上島隆さん
です。ああ、ありがとうございます。
はい。また最高の人が来ました、ね、
はい。そうですね。もう最高ばっかりです、ね、うち、ね。はい。
タイトル変える気はありませんというね。
ああ、変える気はチェンジという意味ですかね。
チェンジの方ですね。
あ、そうですか。ちょっとまあ楽しみです、はい、文章が、はい、
お世話になります。お二人ともお変わりはございませんか。
はい、変わっておりません、は
い、いつも、ジュエリー上島を番組内でお話しいただき感謝してます。
はい、
おかげさまでジュエリー上島関係者一同元気です。
ああ、よかった。
よかった。
奥さんも元気ですかね。
ねえ、はい、美味しいコーヒー飲みたいです。
はい、
これ毎回言うてるけど。
いや、ほんまにある
コーヒー飲みやなと思って。
ほんまに
皆さん思ってると思います。
はいはい。
北陸は、北京オリンピックが閉会して、より一層クローズアップされるロシアのウクライナ侵攻問題。
そうですね、
なんか今、ちょっとツイッター見たら、そのウクライナのなんか、キエフなんかなの、あの、ライブ映像っていうのがあるんですね。あれ面白いですね。今やなという。で、それで多分ロシアが来たら、まあ、来ましたよっていうことを、なんかちょっとこうみんなに知らせるっていうね。なかなかやっぱ今時のやり方やなって、まあ、自衛手段やとは思うんですけど、まあ、あれ行くんですかね、やっぱり。ロシアは、
ね、
まあ、わかんないですね、それはね。そ
うですね。
はい。
まあ、国内向けのパフォーマンスやと思いたいですね。はい。
日頃私はウクライナの黒海の真珠と言われる都市、オデッサの街角を、あ、おねごで言うてますやん、タカさん。リアルタイムに映し出す情報カメラサイト。
あーはーはー、
そんなあるんですね。
いや、各地にあるんですよ、これ。
はい、あ、そうなんですね、
うん。
オデッサオンラインをよく拝見しています。
あ、そうですか。
日本との時差は約マイナス8時間で。
あ、8時間か、うん。
言語はポーランド語です。
あ、ポーランド、あ、そうですか。
そして街の様子は1週間前の賑わいが嘘のように静まり返っています。
例のことで。
はい。
は
ひっきりなしに運行されていたトラムは運行を停止。街に危機が迫っていることを実感します。
あ、そうか、そういうこと。
リンクを貼るので暇なるとき見てください。
ありがとうございます。
あ、 YouTube、 あ、俺がさっき見たやつかな、もしかして。俺がさっき見たのは LINE でしたけどね。 LINE、 まあ、YouTube の動画 LINE に流してるんかな。ちょっとこれせっかくなんでちょっと見てみましょうか。ちょっ
と、あ、お願いします。はいはい。
あ、オデッサオンライン、
あ、
これです。
あ、すごいですね。
そうですね、登録者8.88万人っていうね、なんかおもろい数字なんですけど、あ、これですね。ちょっとこれ見てみましょうか。これ、まあ、ロシア語なんで全く、あ、CM がまず。
ポーランド語言ってましたね。
ポーランド語はこれ、うん。ロシア語じゃないんだ、これ。 え、今こんなんだよって、あ、これですわ。
うわ、静かやな、うわ。
あ、これだから、あれやな。
これトラムがあります
ね。トラムの停留所かなんかの上にカメラつけてんのかな。
まあ、固定カメラがあるんでしょうね。
そうですね。で、画面の、あ、右のこれ、黄色のバス来ましたね、今。
黄色いバス、これは車輪ですね。
これはそうですね、線路じゃないですね。
いや、
この線路自身は、もう路面と共用の線路なんですね。
ですね。
だからトラムが走ってないときは、こういう黄色いバスとか、まあ、白い車とかね、黒い車とかが、あ、右側通行ですね、やっぱりね。
なるほど。
おばちゃんが向こうから、なんかちょっと足悪そうなおばちゃんが。
あ、本当ですね。一生懸命歩いてはりますね。はい、ね、
あ、マスク、顎マスクしてありますね。
してはりますか。こんなんです
か。で、向こう、多分これショッピングモールかな。
同じでしょうね。うん、なんかもうシャッターみたいな、
そうですね。
降りてますね。
マイナス8時間だから、今、14時45分
ら。木曜日の7時44分で書いてますよ。
そんなもんです。あ、だから まだ言うたらまだちょっと動いてない頃かな。もうちょっと昼間になったらもっと賑やかになる。
かもしれませんね。
かもしれないですけどね。
どこでしょうね。うん、
まあ、朝のこう通勤風景みたいな。まあ、人はほと、あ、向こうから人がいっぱい来た。手前から。なんか、あの、ワンちゃんかなんか入れてるカゴ持ってる人もいますね。
バス停留所で待って。
あ、バス来た、バス来た。向こうはバス来た。
来ましたか、はい、これですか。
これ、これ、なんかね、あの、痛みバスみたいなバス
か。あ、ほんま、割と小型っていうのか、中型っていうのかね。あ、四角いバスですね。止まりました。
止まった、止まった。オレンジの、
うんうん、
オレンジと青のラインの入った。あ、おばあちゃん降りた。
あ、一人降りました、
ね。みんな、あの、頭巾みたいなの被ってるんですね、こっちの人。あ、向こうからまた別のバス来たで。あれ後ろ、おばちゃん開けたで、バスの。あ、荷物置いてんねや、後ろに。
なるほど。
外に一回出て、
自分の荷物を
後ろから取り出して、で、また、扉閉めて、ああ、これいいですね。
うんうんうん、
あ、で、また反対側というか、後ろに別のバスが来て、はい、そこから人降りてきましたね。はい、だからやっぱり朝の通学とか、通勤風景なんですね、これ。
7時45分、27秒とか、
ね、はい。はい。2022年の2月24日。あ、後ろのバスがさっき出ましたね。
出ましたね。
はい。
これがオデッサですか。うん、有名な街ですけども、うん、こんな静かな街だと思わなかったんですけど、
まあ、や
っ
ぱり朝やからな、
まあ、それもあるけど、うん、朝だけはないと思いますよね。
あ、車が、あの路上駐車の車が今から出てきましたね。あ、これ面白いですね、
うんうん、
なんか渋谷のね交差点のライブカメラとかありますけど、あ、まあ、そんな感じで、ね、おすごいですね、427人が視聴中ですって。
あ、そうですか。
やっぱりみんな興味持ってるんですね。
いや、そうよ、まあ、こういうことを見られるという知識のある人がね。
そうですね。
タカさんもそのうちの一人 で、
ね、
なんとなくまあ不安なもん感じてあるんでしょうね、うん、
さてさて、
はい、
前回の FM 千里様にもお便りしたのですが、
ありがとうございました、はい、
ネットのプロバイダーからの電話が最近よくかかってきます、
みたいですよ。
そうなんですか、
うん、
内容は現在のギガ無制限プラス速度制限なしのプランを現在の 5G が使える契約に差し替えてほしいとの電話です、
うん、
おまけに端末も最新の新品に変えていただけるとのことなんですが、ギガの使用量制限と速度制限の問題を抱えることになるのでお断りをしているのです、
はい、
が、
うん、
各週の日曜日の夕刻になると必ず電話があります、2回目の電話では乗り換えてくれれば半年間無料で使えるおまけ付きで、どうしても乗り換えてほしいようです。そもそも今の 4G、まあ、4G、まあ、4G、ええ、5G は 5G なんですけど、ええ、5G の方が早いんですよね、速度がね。
もうらしいですね。
らしいですね。
はいはい、
そもそも今の 4G ですのスピードで何の不満もありませんので、うん、変更する気は全くありません、
はいはい、
次の日曜日にプラスでどんな飴玉を提示するのか楽しみにしています。
あー、ねえ、なんかものすごくね弁舌爽やかな人らしいですよ。
あ、
でちょっと質問したらね
、うん、
しどろもどろになるんですって。
あ、
だからこういうように言うということを覚えてますけども、対応がほとんどできないってタカさん言うてましたね。ちょっとまあタカさんは専門的な人ですから、多分いろんなこと知ってはるからちょっとついたりしちゃうんでしょうね。ただタカさんに言わすと、そんな速さはいらないと、それよりも使い放題のね、
うん、
自由は自分は取るから、いらんねやということをま
あ
言うてはるわけですけどね。ただまあしつこくつきまとわれてはるみたいな感じがしますね。要はあるじゃないですか、街歩いててもね、
あるある、
物売りの人がつきまとってくる。外国なんか行ったらそうですよ。この川いらんのに、また次の交差点でおったりしましてね、シーッと置いたくなるんですけど、
あ、どうなんですね、
そんなこと言ったのかもしれませんね。
ちょっとお便り、うん、
あ、はい、行きましょう。はい、ごめんなさい。はい。
私は相手のオペレーターのお話の腰を折ることはしないので、最後まで聞きます。オペレーターの女性が、このおっさん最後まで話を聞きよった、しめしめと思ったところで、私がお断りするので、がっくり度が大きいようで、困った様子が伝わってきて気の毒なのですが、
ね、
情けは禁物。
そう、う
ん。何回電話で勧誘されてもとことん拒否しようと思っています。
はいはいはいはい。
そしてどんな結末を迎えるのか。
うわ、
そのことにも興味を持っています。
なるほど。
これまた偉い人に会いましたな。その相手の人がね、ねオペレーターが、ね、高さん担当か、みたいな。
いやそれ落ちそうで落ちないというんですかね。
そうですね。
なんかシャーロック・ホームズの世界みたいですね。ああ、面白そうですね。
また進展ありましたら報告いたします。
待ってます、待ってます。はい。はい、
それでは皆様次回までお元気にお過ごしください。
はい。
ああ、そんなんあるんですね。
ね、なんか FM 線の放送でもね、ディレクターとかね、
はいはい、
まあ私と一緒に会ってる女性の方とか心配してはってね、
はい、
どうなるんやろうかと。しかしまあ、
どっちを心配されてるんですかね。
どっちをね、
タカさんなのかオペレーターなのか。
オペレーターを心配してた
のかな、ね、そっちかもしれないですね。
そうかもしれないね。
まあそこまで。タカさんはもう大丈夫でしょ。
いや、まあこの人はね。
多分大丈夫でしょ。
いや、この人は騙せる人は本当にすごい人だと思いますよ。
ああ、ですよね。
いろんなこと知っておられますからね。まあ、我々の聴取者の方の宝物の一人ですよね、高さんはね。ありがとうございます。
はい、というわけで、皆さん、はい、機械式腕時計。
あ、そうそうそう。
はい、
う
ん、修理どこも扱ってくれないっていう時は、
はい、
奈良県のジュエリー上島。
はい、
まあ、よかったら一回お電話してね。
はい、
まあ、気があったら、
まあ、
ちょこちょこっとやって、ちょこちょこっとやってよ。
とことんユニークな時計屋さんですわ。
そうですね。
あと、もう、店舗もびっくりしますしね。
そうですね。
あれと思いますね、
はい、
はいはい。
まあ、気があったらということで、
ね。そうです、そうです。
よかったら、
無理にすみません、我々は。
検索してあげてください。
はい。
お願いします。次は。
はい。
お、高重さんです。
待ってました。
いつもありがとうございます。
ねえ、高重さん、お元気でしょうね。
はい。
お父さんのこともありまして、心配しております。
そうですね。はい。ピースラン世界5大陸4万キロランニング旅を走る、現在休止中ですが、アドベンチャーランナー、高重勝彦です。
はい。
2月後半に入ります。
はい。
今朝の富田林も氷点下。
ああ
。室内気温は6度台。
はいはい。
うわ、寒っ。
ねえ。
室内6度、寒っ。
うん。
季節風も冷たい昨今、
はい、
朝目覚めて布団から出るのが辛い
でしょう、
うん、着替えて外に出るまでが気合の入れどころ、うん、
はいはいはい、
いざ走り出せば寒さや冷たさは気になりません。
あ、やっぱり朝の修行やってはるんですね、
うん、1年を通じて一番寒い今の時期、
はい、
ランナーだけではなくあらゆる人がこの寒さと向き合っています、
はいはい、
北国では暴風雪か、
はい、
警報が出ているところもあるようですが、
はい、
皆さんのところは大丈夫ですか？まあ、僕らのところはほんま全然もうほぼなしです、
ね、え、
雪は
雨も降りませんね、ここ。
そうですね、
はいはい、
豪雪地帯では雪かきも日課の一つになっています、
はい、
1立方メートルで1トン、
はい、
もの重さがある雪、
うん、
そんな重いんですか？
みたいですね。まあ、
まあ、まあ、
かかったことないですけども、
雪の質にもよるでしょうね。
まあまあね、
水分を多く含んでる雪だったらもっと重いかもしれないです、逆にパウダー砂やとそんな重くないかもしれないし、
ね、まあ下敷きになって亡くなる方が結構ありますからね。
確かに重いのはやっぱスコップで掘ってて分かります
わ。分かるでしょ
う。あんなちょっとのスコップだけでもこんなに重いんだなっていう、
赤道掘ったんでしょこの前 ね、
そうですね、
牧野で、はいはい、
うん、その重みで古民家などは屋根が潰れることもあるのだとか、
はい、
いずれにしても春の訪れをひたすら待つしかないのが今の時期です。
そうですね、う
ん、四季のある日本であるがゆえに冬の寒さの後にやってくる暖かい春がありがたく嬉しい、
はい、
そして今は受験生にとっては最大の山場です。
あ、ね、辛いねこれ。
すでに進路が決まっているのであればいいのですが、まだこれからいくつか試験が残されている皆さん、うん、
はい、
体調に留意され本番に備えてください。
そうですね、
ということですね。
はい、
まあ、コロナ、まあ、高木さんもともとね、学校の先生だった
ん
で。
そうです、そうです。
そういう気があり
ますよね。英語の先生ですもんね。
そうですね。
まあ、まあ、生徒とかもそうでしょうけども、まあ、いわゆる保護者とかね、
はい、
周りのもんがこれ大変ですよね、
そうですね、
試験って。もう 地獄みたいなもんですわ、これ。
なくなったやのにね。
こんなもんは、ほんまに、いや、ほんと必要ないですよ。みんな落ちるとこ落ちてるんやからね。入るとこ入ってるんやからね。
そうそう。
こんなもんがあってもなかったも、世の中行くんですよ。なんでこんなことしよるんかよ、思いますよね。
まあ、まあ、ほんまそう思いますね。
いじめの、もう最大のもんです。
ああ、いじめね。はい。ふみおくみをいじめられましたからね。
そうでしたね。はい。
コロナ禍もいよいよクライマックスに向かっているのでしょうか。一日も早くコロナ前の平和な日がやってくることを祈ります。
なるほどね。
はい。で、来週には3月がスタート。
はい。
確定申告もスタートしており、フリーランスや自営業の皆さんは毎年のことながら頭を抱え込む時期ではないでしょうか。
でもそうやね、ま
あ。これも一種のいじめやからな、これね。確定申告もな。知らんけどね。
ねえ。
はい。そして今年度で今の学校や職場を後にする方々も多々おられるのでしょう。
なるほど。
卒業と人事異動の時期。
はい。
まあ、転勤も退職も含めてということですね。
いろいろ気遣ってくれはって、高橋さんも、はい。
新たな環境に移られる方、長年働いた職場を後にされる方、お疲れ様でした。
ね、なるほど。はい。
私自身も最後に勤めていた学校を辞めたのが12年前。
あ、
四半世紀にわたって先生と呼ばれ続けてきたのが、その肩書きを失って早12年。
なるほど。
この12年間、旅や冒険を続けてきて、
はい、
その合間合間にいろんなアルバイトで生活費と資金稼ぎをしたり、
はい、
親の介護が始まったり、住む場所を変えたり、還暦を迎えてコロナ禍に見舞われたりと、新しく過ぎ去りました。
なるほど。
そんな中でもいろんな出会いや発見、気づきや学びがあって、それらがあったおかげで今の自分があるのだということに感謝していますと。
ですね。
はい。もうしばらく寒さが続きますが、皆さんもご自愛ください。
ありました。お互いに。
そうですね、うん、はい。高重さん、皆さん応援してあげてください。
はい、ありがとうございました。はい、
朝、氷点下、そして室内気温は6度というね、ちょっと寒すぎちゃうかなと思うんですけど ね。
それでもやっぱり暖房つけんと休んでおられるんですね。すごいですね。
僕昔京都にいた時はね、はいはいはい、2度とかいうのがありましたけど、ようあんなとこおったなと。
まあ僕もそうでした ね。
ちょっとあれ良くないよね。あんま寒すぎるのは僕は良くないなって今思えばね、あんま良くなかったなっていうね。ちょっと高橋さんも気をつけてください、ね。はい、あんま寒すぎるとこおるとちょっと体おかしになったりする
ね。ね、僕はまあ猫を多数飼うことによってね、猫暖房で
最悪や
ん、なんとかこう過ごしておりましたけど
俺ちょっとあれや、ね、猫アレルギーっぽいからあかんねんな。
それはできんな。
それはあかんねんな。
それね、うん、
はい。大阪歴博企画広報課柴田さんです、
はい、ありがとうございます。
お、これちょっと樋口さん喜びそうな内容ですね。
うん、
記者発表会のご案内、
はい、
アイドルユニット咲夜この花が大阪歴史博物館アンバサダーに就任と。
お、
これどういうことでしょうかね。
これは樋口さんお行きになった方がいいですよね。はい、
どうし、あ、ライブプラネットっていう会社があるみたいなんですけど、そこのライブプラネット社所属ユニット咲夜この花、これなんか女性みたいなんですけど、
うんうんうん、
が当館のアンバサダー、まあ、いわゆる広報大使みたいな
ですね。まあそうでしょうね、
はい、
う
ん
う
ん、アンバサダーに就任します。
そうでしたか。
就任にあたり2月28日月曜日14時より、
うん、
報道関係の皆様に記者発表会を行いますのでご案内いたしますと。
そうですか。
いうことで、はい、ちょっとこれね、写真が確かあったと思うんで、ちょっとそれをね、文雄君にも見てもらおうかな。
アンバサダーの方の写真ですかね。はい。はい、
ここかな。
ぜひ眺めてみたい
です
ね。
なんかこういう、ちょっと小さいですけどね。
あ、ありがとう。
こういう人らです。
ああ、いや、これ5人向いてはりますやん。
ね。5人で真っ赤な服を着て、
これはすごい、
まあ、全女性ですよね、これおそらくね。
これ華やかですね、
はい、やっぱり桜をイメージしてるかな、僕の中では。
そうでしょうね、まあ、桜やこの花ですからね、
はい、そうですね、
花が咲いてる。うわー、すごいね、はい、
まあ、まあこういう人らが、
はい、ちょっと北陸の方とはまた違う凄さですね。はあ、びっくりした。
大阪歴史博物館の、
へぇ、
アンバサダー。
おいや、
広報大使。
すごいですね。
されるということです。
ああ、今度行った時玄関に家張ったりしたらどないしような、俺。
そうですね。
ああ、はい、そうですか。
書いてますよ。咲夜この花は、これ全部カタカナなんですけど、咲夜この花は平成29年、はい、これで2017年らしいですね。
はいはい。
大阪を拠点として結成されたアイドルユニットで、
あ、そうですか。
現在は5名のメンバーで活動しています。
あ、今の方ですね。5名見ました。はいはい、
グループ名は古今和歌集かな女って読むかな、
はい、
に見える和歌で百人一首の女歌としても知られる。女歌って読むかな、
これ何やろね、ちょっと難しい。
何歌、まあ、最初の歌、イントロの歌ってことですね、おそらくね。
かもからね、
はい、何言わずに咲くやこの花冬ごもり、はい、今は 春でと咲くやこの花、ちょっとめちゃめちゃですよね、
はい、
言い方ね、
はい、
に由来しますと。
なるほど。
当館では何話の古い歌、古歌って読むかな、
うん、
古歌かな、
うん、
にちなんだグループ名を持つ咲くやこの花をアンバサダーに任命し、
なるほど、
当館が 主催するイベントや動画への出演などを通して若年層をはじめとする新たな利用者に対し広く発信を行います。
なるほど、若年層を掴みたいわけですね。
そうですね、
わかりますよね、はいはい、
はい、
あ、十分掴むと思いますよ。
これはちょっと樋口さんが行くかもしれないな。
まあちょっとね、あ
の人は若年層かどうか、ね、ではないですけど ね、
まあ、しかしああいうベテランがやっぱり行かれるとね、また違いますもんね、反応は、
まあ、あの黒電話持ったりしてね、こういろいろやったりとか、ね、
なるほど、
するかもしれないですけど、はいはい、皆さんよかったらこの昨夜この花、
はい、
そして大阪歴学チェックしてほしいなと思います。
はい、
はい、いろいろ本当に大阪の大事なね施設なんで。
そうですよ、
はい、はい、歴学は本当頑張ってほしい。
そうですね、
で昨夜この花もね、
そうですね、
今よりさらに羽ばたいてほしいなと。
馬場町の交差点にね、はい、面してまして、大阪府警とかね、
そうですね、
大きな役所が全部並んでる中の一つですよね、
まあ、NHK のね大阪
本局、もう阿部局になってます
かね、はいはい、と同じ隣同士のビルでございます、うん、よろしくお願いします、
はい、
あとはですね、はい、NPO 自転車活用推進研究会さんから、
はい、
来てたりとか、
はい、
あとは平松さんですね。
あ、ありがとうございます。
平松さん、ありがとうございます。平松さんね、面白いですね。こちら、京都をこう、注目してるみたいで。
あ、そうですか。
はい。黒トリュフメニュー2月末まで。
はあ。
清水寺の貸し切り配管付きプラン。
おほ
う。というね、もう、すごいですよ。もうこれ見てください、これ。も
う
こんななんか。
あ、うわ。
これトリュフらしいです。
うん、まあ、トリュフっても僕食べたことないもん
ね。僕はトリュフ塩しか食べたことないんでね。
あ、そうですか。
はい、なんかもうすごいですよ、これ。
ああ。
ここ削るんですよね、トリュフってね。
トリュフってキノコみたいなのちゃうんですか、うん、
キノコをその削って食べるんですよ、ね。
あ、ほんまにそうですか。
なんかあんまそのトリュフを丸ままなんかマッシュルームみたいにして食べるんじゃないんですよね。
あ、そう。
はい。
なんか犬とか豚とかがね、掘るとか言うてるやつですね。
う
ん、
そうそうそうそう。まあワインもあってね。
おー、なんと。はい、これは綺麗な。
これキャビアちゃいます、これは。これはトリュフじゃなくてキャビアちゃいます。わかんないですけど。
いや、まあ何でもいいですけど、遠い世界ですね。はい、
そうですね。
はい。
試飲付きワイン販売会をやったりとかね。
はい。こんなにね、出る人があるんやな。羨ましいですね。
まあ金あるところにあるな。
ありますね。
うん、まあというような、平松さんがいただいたりとか。
はい。
あとは、江の小島文化芸術創造センター。は
い、ありがとうござい
ます。江の子さんから、
はい、
2月19日の江の子メールニュースをいただいております。
はいはい、
はい。皆さんもよかったらこの、はい、江の子チェックしてほしいなと思います。
はい、
ね。以上かな。
そんなもんですか。
どうですか、文雄くんとかまだ。
あ、いや、
まだじゃなくて。
僕もそんなもんやと思います。
そうですか。
はい。まあ、なんせ、ちょっといじけて今ね、
はい、
家にこもっておりますので、あんまり活躍してません。
あ、そうですか。はい、まあ、また、はい、春になったらね。
そうですね。まあ、嫁さんも良くなってくれるでしょうし。
そうですね、出れたらいいなと。はい、あと、最近ちょっと僕の料理できてないんですけど。
あ、ほんまですね。
まあ、料理もちょっとまた再開できたらしたいなと。
うん、まあ、
なかなかやっぱネタがなかなか、ネタがっていうか、ネタがなかなかね、
ね、
ないんで、ね。
まあ、無理せんときましょう。
そうですね。うん、はい、偉い、なんか気持ち悪いな、何それ。
いやいや、そうですよ。
あ、そうですか。
まあ、なるしかなりません
から。あ、そう
か。はい、ドーンと行きましょう、
はい。というわけで、以上をもちまして、リスナーさんからのお便り紹介終了。
はい。
そして、同時に今週の JOBBB718、すべてのプログラムを終了いたしました。
まあ、皆さん落ち着いてください。
あ、わかりました。で、ね、無理をないだ、無理をしたらあかんねやった
っけ。あ、すいません。こういう時は、こういう時はね、ちょっと耐える時期もあって、
あ、わかりました。
またドガーンと花が咲きます。
おー、なるほど、ね。
花は咲くよ。
咲くや。
この花かん。
缶はいらんわ。
いや、缶は、
缶は
僕の大好きな植物園です。
あ、そうですか。
はい。
はい、で、僕ら、次回はですね、
はい、
3月になります。3月の10日ですね。
はいはい。
3月の10日の木曜日に夜の9時頃、こちらのホームページで配信します。JOBBB719。
はい。
皆さんまた、楽しい時間を一緒に過ごしましょう。
お願いします。
はい、で僕らね、JOBBB 助けてください。まあ別に助けんでもいいけど
ね。いやいや。
はい、JOBBB 以外もですね、いろんなメディアで配信、情報発信してまして、
はい、
Twitter、インスタグラム、
はいはい、
Facebook、
はいはい、
はい、そして YouTube、
はいはいはいはい、
そして文雄くんの、
はい、
FM 千里ニュータウンでございまして、
そうでしたね。
FM 千里はね、インターネットで聞けるラジオなんですけど、
はいはい、
毎週土曜日の、
はい、
朝の
10時から、
はい、昼の12時まで、
はい、約2時間、約じゃ2時間、
2時間、
はい、
文雄くんと、
はい、
そして桜山さん
ですね、
ですね、
はい、
スタッフの皆さんと頑張って、
はい、
生放送
しておりまして、千里中のライフ センタービル
というライフサイエンスな、サイエンスあれ、文雄君ライフサイエンスセンタービルって言いにくいやろ、うん、であれ大人でも言いにくいねんけど、はいはい、子供も言われへんねん
か。あ、そう。
で、あの僕の娘なんて言うか知ってますか。
いや知りません、教えてください。
うんこビルって言ってるんです。
なんで、うん、うんこの
ライフサイエンスセンタービルの天井を見てください皆さん、
う
ん、よかったら皆さん多分 Google マップとかでも見れると思うんですけど、あれうんこに見えるんですよね。
あ、こう丸くクックッとなってる、
そう、2段ぐらいになってて、
あ、なるほど。
あれをそのライフサイエンスセンタービルって言いにくいでしょ。
L なんとか T とか言うてますけどね。
そうそうそう、 LST かなんか言いにくい、まあ、LST も言いにくいし、はいはい、ライフサイエンスなんて言いにくい。僕も子供の時、うん、もう舌噛んで覚えてるんですけど、
まあ、隣のビルですうちのね、マンションの、
うん、僕の娘は、うん、もうそれ覚えるのめんどくさいから、うんこビルって言って、で面白かったんがね、あで、どこやったかな、うん、生駒の山から、うん、うんこビル見えたんですよ。
あ、もうかなり特徴のあるビルですからね。これすごいデザインですよね。
千里中央はね、今タワーマンションが2本建ってて、
そう
で、あとうんこビルがあって、はい、でもう一個ね、うん、千里朝日ビルっていうのも
窓から見えてますけど、
ね、モノレールの方にあって、まあ、4つ高層、ね、高層ビルがあってね、うんうんうん、でほんまにね、あの結構いろんなとこからあの分かるんですよ。ああ、千中はあっこにあるわって。
あ、そのうちの一本が特に個性的やから。
そうです。でうんこビル、でそのうんこビルの1階で、うん、文雄くんら毎週生放送やってるんですよね。
そうなんですよ。サテライトスタジオがありましたね。
サテライトっていい言い方やな。
いいですね、
まあ、衛星っていう意味なんかな、サテライトやからね。
僕らはまあ金魚鉢言うてるんですけどね、
うん、
は
い
は
い、そんなになんか衛星ほどええもんじゃないんですけど。
いやいや全然、もう本当に、はい、
まあ、ただすごいライブ感のある、まあ、ライブ感のあるとかライブなんですけどね。
もうね、隙間もほとんど空いてますしね。
そうですね、
ガラ、ま、前の音が聞こえてます
し、まあまあ寒いところ
ですね。寒いですね、
はい、まあ、そこで、毎週2時間生放送しておりまして、今週も2月の26日の土曜日ですね。
そうですね。
に、あの、生放送がありまして、うんうんうん、なんかネタはどうですか？
ああね、10時台のネタというのはですね。はい、
10時台と11時台がちょっと分かれてるんですよね。うん、そうですね、ネタとして、ね。
まあ全体同じもんやってますから、同じもんですけど、10時台は、主なもんは何をやるかと言いますとね、あの、猫の話をちょっとね、まあまあこの前2月22日、にゃんにゃんにゃんということで、まあテレビとか新聞の中でも猫で盛り上がってましたけどね、うんうん、猫がね、日本に入ってきた時期が、うん、800年ほど早くなったというね、そういう大発見があったんですよ。長崎県の壱岐という島があるんですけどね、はいはい、そこでまあ考古学的な発掘をしてたら猫の骨が見つかって、でそれが今まで言うてたよりも800年ぐらい前に日本列島に入ってたと。で続々とそういう猫の骨がこの最近見つかってましてね、まあ末期を焼いてる釜のところの近くにですね、末期の焼いてる土の上に猫が座っとったら、その猫 あの座ってた跡がね、あのまあ出てきたとかね、そんなんで猫の登場が800年ほど早くなって、もっともう古墳時代には日本中に猫がいっぱいおったんちゃうかというような、そういうようなことがあって、まあちょっとその辺を追求しながらですね、まあ猫にね、救われた文化人の話とか、夏目漱石さんっていうのがいてるんですけども、あの人はやっぱヨーロッパでね、ノイローゼになって、まあ帰ってきはって、猫がまああの人の家迷い込んできた結果、ああいう有名な小説家になったとかね、
ま、
我が辺は猫であるという。
坊ちゃんね、愛媛のね。
坊ちゃんぼった後で作品がね、はいはい。まあそんな話で一遍、猫尽くしで10時代は一遍話してみたいな。
わかりました。
で、11時代は、まあ、てっぺんにもいつも助けてもらってますですね、昭和100名水の
子供、はいはい、だね。あんま助けてないですけど、
ね、うん、まあまあ、かなり役に立っております。
たまにね、助けて
ます、うんうん。あの、鹿児島県のですね、川鍋町というね、はいはい、面白い町があるんですけども、
はい、
そこでまあ、平家の落ち人さんがですね、住み着かれて、
はい、
まあ、やったというところに出てます、あの清水の湧水というね、湧水があるんです。
あれ、あれな、清水じゃないね、
あれ
清水やね、
まあ、清水って、もう読み方が難しいですけど、
むずいな。
で、ね、川辺と読まんとね、川鍋というんです。あれ、
あ、
川の辺境の辺
と書いて、
はいはいはい、
行人弁、
ね、まあ、日本中100箇所ね、まあ、98僕行ってるんですけども、
はいはい、
いろんな勉強になりますね、読み方もあるし、
本当に読み方地名って、ね、バラエティ豊かやなと思って、
で、まあ、水でずっとこれ沖縄から北海道まで回ってますと、うん、水と日本人の関係みたいなのも分かってくるしね、結構楽しいですよね。
楽しいですね、
まあ、そんな話を今回はですね、やってみようかなと思っております。
もう10年ぐらい前になるんですかね。
あ、これ行ってから ね、10年ちょっと前かな、
11年前かな、どんなもんでしょうね。2011年に多分、はい、あの北にさんとオリーブさんと、あと僕ら4人で行った、ね、覚えてますけど、はい、まあ、その九州ボラボラの、鹿児島県ですね。
鹿児島県の、
ね、清水の
南九州市というところです。
おお、当時その名前やったかな。
うん、今は違います。当時は違いました。川辺町でね、なんとか郡の川辺町、川辺町やったのかな。うん、そんなんでね、まあその辺を、まあこれも一緒に一回行くか行かないようなところなんですけども、うんうん、皆さんと一緒にそういう、まあね、各地方の一点一点みたいなものを、ね、見てみると、そこから非常にいろんなものが上がってくるんですよね。
なるほどね。はい、わかりました。
そんなシールでやってます。
はい、じゃあ皆さんぜひ今週2月26日土曜日朝の10時から昼の12時まで、
はい、
FM 千里、バンちゃんのこれラジオ聞く聞く。
聞く聞くです。
ですね。
聞く聞くです。
はい、聞く聞く。あの、聞くはしないですけど、はいはい、インターネットで聞けますんで、ぜひ聞いてほしいなと思います。
ありがとうございます。宣伝させてもらいました。
はい、それでは、JOBBB718 は私、バンバ鉄平と、
うんうん、ああ、まんま組み合わせてました、
はい、そしてリスナーの皆さんでお送りしました、はい、まあ、よっちゃんは、まあ、あのだんだん、うん、まあ、よくなってるというか、まあ、なんか分かってきたかなみたいな感じです、ね、
だいぶね、まあ、あのよくなってますね。
そうですね、
はい、もうちょっとやと思います、はい、頑張ってみます、
はいはい、それでは、2週後ですね、3月の10日、
はい、
木曜日夜9時配信の JOBBB719 で皆さんお会いしましょう。ふみおくんもお疲れさんでした、は
い、
さよなら。
ありがとうございました。バイバイ。